ということで、天文学トークラジオ29歳までの地図第260回ということでね、はい、はい、部長の山田です。
アニメーション、アニメーションです。
どうも、レッドです。
あ、どうも、高島です。
あの、ね、はい、僕計算したんですよ、はい、あの260回って、はい、あのクール換算で言うと、あの 4クールで1年だったんですよ、はい、5年分なんですよ、ちょうど、はい、5、5、25、2、5、10で260、はい、で、ちょうど丸4年経つんですよ、はい、3月14日で、だから4年やってて、5年分やってるっていうこのコストパフォーマンスの良さ、
なんかちょっとトリックが生まれそう
な周期がだんだん加速してる、
流れが違う。おっと、ネタバレになりそうでしたね。僕が最近読んだ本の、
そうそう、はい、あ、誕生日プレゼントです。
ありがとうございます。いきなりですね、ありがとうございます。高島君が誕生日プレゼントいただきました、はい、東京に、東京裏23区、元橋信弘さんという人の本ですね。
よかった、めちゃくちゃ被る可能性あった。
消えた売春街とか、そうですね、あ、そう、23区内の結構
そうですね、はい、
やばい心霊スポットじゃないけど、まあ、結構その裏社会スポットみたいなの、
そう
だから高島君結構あれですね、こう裏社会ものクラスになるし、
なんか山田君そっち系が好きなのかなっていう ね、まあ、ですね、
ありがとうございます。
僕は完全に忘れてたんで思い出したら
いいですね、毎週楽しみがあって、あのリスナーさんも別にくれてもいいんで、ね、
そうです、毎年知ってます
からね、リスナーさんくれてもいいんで、
クレスタルしないですけど、
一回、まあ、僕ありますから、
あ、そう、
僕だけあるんで、
ライブになるか、
僕だけあるんで、
いや、ね、部長ですから、ね、そこは、ね、
はい、そんな感じでございますかね。はい、
ちょっとさ、時間ない中で申し訳ないんですけどさ、昨日ちょっと某公演を見てきたんですよ。
某公園？
某公園、うん、はい、いや、まあ公園は
公園でパーク、
いやなんかニートの仲間生話を聞くじゃなくて、あれですよ、まあ、ちょっと言えないんですけど、今回のコロナ騒動で中止になってしまった、
はい、
公演がね、はい、っていうやつがあって、まあ、演劇ですよ、はい、で、まあ、ちょっと僕の、まあ、詳しくは言わないですけど、フルスの、うん、まあ、某コースで行われている、はい、その、はい、卒運公演みたいなやつなんで、うん、
あれもしかして、
そうですね、
やったんだ。
それの、まあ、要するにこう終始になっちゃったから、
はい、
関係者だけ集めて公開ゲネプロ
を
やりますという形になって、関係者では別にないんですけど、はい、まあ、その一応、まあ、卒運勢だったっていうのと、プラスその、やってる劇団の、はい、今回担当してる劇団の方が、はい、まあ、舞台監督やってる方が、まあ、知り合いで、はい、まあ、ミュースティルもですけど、まあ、知り合いで、
はい、もういいよもういいよ、
結構で、まあ、招待されてで行ったんですけど、まあ、面白かったんですよ、すごくものすごく面白くて、まあ、そこの劇団の劇自体も初めて見たんですけど、面白かったんですけど、で、まあ、何らかの形で多分、オープンにされると思うので、その時は、まあ、もう一回改めて言おうかなと思うんですが、何を、ね、言いたいかというと、昨今その、映画の、ね、公開が中止になって、あ、ね、まあ、僕の大もうこのめちゃくちゃ一番楽しみにしていた007がもう半年以上公開延期になってるので、ね、していたりとか、
お客様のあたりも伸びちゃった、
ね、伸びちゃったりとか、
楽しみ、
まあ、コンプソンズもこう、まあね、中心したりとか、はいはい、とかなんとかっつってね、まあ、みんな おのおのこう大変なことになってるじゃないですか、はいはいはい、まあ、それ聞いてもなお、まあ、まあ、まあ、とはいえ、まあ、なんていうか、まあ、しょうがないじゃないけど、なんていうんだろう、こう、なんていうのかな、まあ、いや大変だろうなとも思いつつ、そんなになんかこう別に俺こうやってないから、はいはい、どのぐらい大変かの想像力ってその限界があったんですけど、はいはい、実際に、まあ、それって要するにこう卒運公演みたいなやつである以上、その人たちにとっては1年間やってきてその集大成の卒業式なわけ、実質的なっていう中で、本来だったら5日間とか6日間とか、まあ、びっちりやっていろんなお客さんも数百人とか1000人近いお客さん見てもらって終わりっていう、そのエンドマークが打てたところを、そのエンドマーク打てなくなっちゃったっていう人たちの、たった1回だけお客さん入れてやるってい う, こ う,、うんうん、こうその公演見たときに、一番最後にその一応その、まあ、ある終わりがあって、はい、まあ、その全員一応何となく揃って、はい、まあ、別に特にこれといってなんかその最後にカーテンコール的なことなく、しめやかに終わるんですけど、なんか、あ、公演中心になるってこういうことなんだなみたいな、なんかよく分かって、要するにこう、あ、この人 人たちこんだけ今このものを見せてくれたけど、これを本来だったら100千人近い人に見てもらったはずのものが見えなくなるし、うん、見せれなくなるしっていう顔がまあここにあるなって思うと、結構すごいものを見たなみたいな感じ、うん、なんかそうすごい瞬間に感じちゃったぞみたいな感じもしたりとかして、
ね、もう二度とやらない
の、公演自体はやらないので、ちょっと
延期じゃないの、
延期にもできないんですよ、ちょっとその、
まあ、就職とかしたりとかね、スケジューリング
も、スケジューリング的にそのコースでやってるものなので、もうどうしようもないんですけど、まあ、ただ公開自体はちょっとあの何らかの形でするみたいな、
動画とか、
していたので、まあ、その時には、まあ、またちょっとぜひ見てほしい、まあ、あのめちゃくちゃ面白いんですよ、でしかもなんかそのテーマ的にはなんか そのテーマでやったことによってね、なんだろう、ちょっとこう、あまり内容で言うとあれですけど、うん、まあこうちょっと微妙に世界の終わり的な雰囲気うっすらありながらのこう結構会話劇なので、う
ん、なんか週末のフールみたいな
話的な話、伊坂幸太郎のね、あの週末のフールみたいな感じのお話だったりとかするので、なんかそれも相まって、ね、なんかすごい時間、
劇団名も声名も言ってねえですよね、あっても意味ないけど、
いや、まあでもまあなんかすごいなと思って、
いや僕ね、あの劇団の大ファンで、めちゃくちゃいい時計ですよ、2作しか見たことないけど、
まあでもそんなもんです、まあ、でもすごい良かったです
よ、ここ最近のね、なんか俺は多分バッドホップの、
ね、無観客ライブ、
無観客ライブとか見た時、多分結構近い感じで、
なんか横浜アリーナでやって
て、ね、横浜アリーナでやる予定で、で
やった
ら、やらなかったら、そのまま、
3000万円 の借金だっけ、
じゃ1億円でそこ借りてたんだけど、うん、でやったら、まあ、その分の、レンタルっていうかそこの場所代の金かかるけど、まあ、やんなかったらまあ次に持ち越せる、負債は抱えないんだけど、
あれなんか負債さ、なんか3、4000万円ぐらいで済むみたいな感じ、
あやらなかったらか、やらなかったらそれぐらいで、やった場合普通に1回やった分と同じようにかかっちゃうんだけど、
客なしで、
でもやるっていう判断をして、ね、でお客さんないところで横浜アリーナでライブやって、うん、でクラウドファンディングで見ながらお金、その一応観客の人からっていうのでやったけど、まあ、結局追いつかず、
そうだろう、
めちゃくちゃ大量の負債を抱えたんだけど、でもライブやってて、でもなんか結構ライブ中とか MC とかで、俺初めて横浜アリーナでライブ見た時、ちょうどあそこら辺でライブ見ててみたいなこと、お客さんいないところで MC でやったりとかしてて、そうなんか、あなんかこうね、こうお客さんいない中でのライブ中継って結構、まあ前のナンバーガール の、あのゼップの公演潰れた時 の、 あの森山未来だけが観客でいてっていう、
あれもすごかったですね、
とかもあったけど、なんか結構あのお客さんいない中でのライブとか、あのやっぱ演劇とかってなんか、別にそれがいいとは全く思わないんだけど、それはもちろんライブも演劇も結局その場所で生で見るものだからこそやっぱ一番素晴らしいと思うし、とは思うんだけど、なんかその結果生まれてる奇妙なものっていうのがなんか、
そうなんかね、結果的にすごいものになっ、なんか瞬間になってるみたいな、
あとなんか多分これがずっと続くのは嫌だし、本当ふざけんなって思うんだけど、すごい後々今回残ったそういう映像とかって、あめっちゃあの時そうだったなっていうのを思い出す、特にバッドホップの公演ってやっぱ横浜アリーナでやってるから、なんかやっぱあの異様さと、でもそれでもやったことみたいなのとかって、まあ多分今回いろんなの中止になってる中で、やるって判断とかね、やらなくてもこういう形でなんとか、近いもの出そうとしてるっていうので出てきたものっていうのは、それはそれで後々見た時に、
そうですね、なんか去年年末だっけ、獣人雪男って見た
やつ、はいはいはい、
橋本君とオールナイトで新聞芸能人見たんですよ、獣人雪男って幻の映画になっていて、現状ソフト化が一切できない、まあちょっとまあ、劇中のとある描写のせいでなんですけど、でそれも 見るとそんな大した映画じゃないんですよ、正直、でもその幻の映画になってるって、もう見れないから幻の映画になったりとかしてて、なんかまあ、その公演自体はね、僕が見た公演とかは別にすごいものでしたけど、でもなんかこうそういう風にして、なんていうの、作品そのものの以上にその側と取り巻いてる側みたいなものによって、なんかその作品の価値みたいなものも、変わっていったりするだろうし、
まあね、これつなげるとあれだけど、牛の首とかさ、鮫島事件とかってまさにそういうことじゃないですか、側のみで結構やっぱ幻の映画とか、放送禁止になった回みたいなのって、まあ、なんかこうちょっとマニアな人がいたりとか周りにいたりすると、まあ、割と見る機会とかあったりするじゃないですか、で見るとあ、
まあ、
そうみたいなことはね、やっぱ往々にしてあるから、
だからまあまあまあ、でもまあ、こういう時でね、まあ もうそうなっちゃったもんはしょうがないっていうかね、そうなっちゃってるもんはそうなっちゃってるから、まあ、そういう状況の中でなんか生まれる時間みたいな、それはそれで貴重だな、ね、みたいな、はい、
ついでに僕がやってる「文字の知恵」でラップクルーの3月14日のさ、まあ、一応活休前の最後のライブ、うん、で、はい、そこに向けて、まあ、あの一旦区切りっていう意味での曲とか、はいはい、今まで出してない曲とかも結構2曲ぐらいちょっと準備して、うん、結構ガチガチに準備していたんですけど、はい、延期になりました。
あ、まあ、でも延期だからね。
延期になりました。ちょっともろもろあの諸事情あり、うん、あのちょっと単純に俺らの、まあ、今回イベントに関係しているグループだけじゃなくて、ちょっと外の、ところとかもちょっと関係しているイベントだったんで、あ、まあ、ちょっと、そこの判断による判断というか、そこのちょっと都合により延期になってしまいましたが、うん、なんか14日は14日でなんかまた別途ライブ配信とかかは分かんないけど、まあ、何かしらの形でその日はその日でやるの、何かやろうっていうことには考えているので、なんか映像公開するか分かんないですけど、
さよならだけどさよならじゃなかった、
そういうね感じでございますね。なんかすごい嫌なんだけどね、なんかこの やらないみたいなムードはね、
まあね、
いやだからなんかさ、すごい、でもこういうこと言うとあれなんだけどさ、でもこう結構割とこう暗いムード漂ってるじゃないですか、うん、でなんか割とこうね、最初ティッシュの買い占めから始まって、マスクの買い占めから始まって、でちょっとデマでティッシュの買い占めになったり、トイレットペーパーの買い占めになったり、ね、あの冷凍食品の買い占めになったりところがあったり、あとなぜか納豆が効くっていうデマが流れて納豆が買い占めになったりとか、
最高はない、
何でも
食べなくなったり
でもなんかこうね、ちょっとやっぱ映画見ててよかったなって思うのが、やっぱこうさ、ミストとかね、ミストちょっと違うけど、うん、まあ、なんかブルーバレンタインとかさ、あ、ブルークリスマスとかさ、うん、あとまあデビルマンクライベイビーとかさ、うん、なんかこう結構感染症ものっていうかさ、うん、パンデミックものって見てるじゃないですか、うん、なんかやっぱこうさ、あ、これでこれ買い占めに走るやつってこれが映画だとしたら死ぬやつだよなっていう風に思うから、うん、なんかこう買い占めに行かないみたいな、うん、なんか思考が結構働いてて、
でもさ、買い占めに並んでる人全員をさ、なんかその会社やってるやつめって罰せられるかといったらさ、本当になんかなくなって困っててしょうがなくて、
あ、そうそう、それそうだと思う、多分あれって一部の人が買い占めなきゃって言ってるのと、うん、あ、買い占めてなくなるならとりあえずちょっといつもより余分に多めに買っとこうみたいな感じで買ってる人のバランスでなくなってると思って、多分やばい買いに行かなきゃっていう人ってそんなには多くなくて、多分でもちょっと今なくなりそうなんだとしたら、いつもより多めに買わなきゃっていうテンションで買ってる人、だから多分負担だったら1個買うところを2個買ってる人が、うん、多分多くなると結果としてなくなって、今本当に必要としてる人が買えないみたいな状況になってるとは思うんですけど、うん、なんかでも
今日なんか8時半ぐらいに、うん、もう超久しぶりにあの自分の家の近くの商店街を歩いてきたんですけど、うん、普段そんな時間起きないから、うん、じゃあ普通になんか1時間半後10時に起きる、あの回転するドラッグストアの前に20人くらい並んでて、なんか自殺したくなりました。
いや、だからでもやっぱ
ここにいた方が病気になるよ
こういう時こそやっぱね、
千と千尋のね、千尋がここにいた方が病気になるよ、
クライベイビーとかね、はい、やっぱね、クライベイビーってやっぱね、ブルークリスマスだね、今ちょっとこのタイミングでね、見るべきですよ。なんかあの武漢肺炎とか言い始めてるバカがいたりとかしますけど、もうなんかね、あのほら武漢肺炎とか、そのこれは日本発祥の病気ではなくて中国発祥の病気であるということをちゃんと周知させるべく、コロナではなく武漢肺炎って呼びましょうとかって言ってる
風土病
バカ野郎がいたりしますけど、もうちょっとね、そういうのが寂しいなと思うためにもですね、ちゃんとやっぱ、ね、デビルマンクライベイビーとね、あのブルークリスマスはこのタイミングでちょっとね、予習復習してね、いいかなって。でやっぱ、ね、いよいよやっぱね、これね、次の湯浅正明のね、日本沈没が死ぬほど楽しみになってきました、ね、このタイミングで作られる日本沈没っていうのがね、
なんかいや、最近休みが平日なんですけどいやで、その生まれて初めてあのスッキリを、はい、頭からお尻まで飛んだ
俺が一番軽蔑してるタイプの力の数字
だね。いや、まあ、休みの日じゃないんだけど、出勤も今昼からなんですよ。12時半からとかなんで、もう11時ぐらいまで暇なんで、でも生活リズム壊したくないから、極力、まあ、8時とかに起きてる、まあ、大体は。で、起きて、でもまあ、そんな洗濯とかしながらだから、まあ、やることそんなないから、つって、すっきり見てたんですよ。まあ、なんとな
く。
そう、あのね、すっ きり見てるって一番すっきりしない時間だよ。
そう、絶対大して面白くもないんだけど、
あれほど番組名と過ごしてる、見ながら過ごしてる時間の矛盾を抱えてる番組は僕初めて、あの、
すっきりってでも割とすっきりしない、他の番組に比べたら。
あ、本当？
なんかね、あの、なんかアーティスト来てライブやったりとかするから。
あ、すっきりする。
そんなやなんか宮本浩二とか出てて、
ああ、宮本浩二。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、宮本浩二。あの、エレカシのね。
メトコージか、
あれコージ
コージ
コージ
じゃない、
コージ
じゃない、コージだと思う。
で、ライブやってたりとかして、まあなんかそれとか良かったんですけど、あの、まあ、でその時に、まあ、やっぱコロナ関連のニュースやっ やってんだけど、トイレットペーパー買い占めてる人とかにインタビューしてて、うん、でもね、なんていうんだろう、俺の認識してる世界って基本ツイッターとかさ、まあ、ネット上の世界がメインになってくるからさ、まあそんな、とはいえね、まあ、さっき山田君に来たみたいな、うん、みんなこう、まあ、ちょっとだけ情報買っとこうかなくらいの人と、まだ買い占めて、なんなら転売してやろうみたいなやつとかの、いろんなものが総合した結果、こうなってるって思ってたんだけど、なんかその、インタビューされる、その、一般の人々は、そうですね、ネットなどあまり見ない一般の人々みたいな人が、まだいて、
いるんだ、
いるのよ、そう。で、その人たちは、あ、そうなんですか、いや、なんか結構並んでるから、なんか一応買っといた方がいいのかなと思って、みたいな。まあテレビだから多分一番拾いたかったコメントを拾ってきたんだとは思うけど、
いやそうだと思う
とは思うけど、いるんだと思って、
まあでもね、並んでるからとりあえずこのラーメンが美味しいのかなみたいな感じで並ぶとかね、
まあ、俺も一瞬であの情報が入る前にスーパーにたまたま行った時にみんななんかわーみたいな、なんかすごい生活用品買ってるから、あ、かわ、すわ、すわって行きそうになったけど、いや、ここで。
そう。いや、やっぱね、それはやっぱね、映画見てるからです
よ。映画見て
る。リストとか、あの見てると、やっぱね、ここで、わって行ったやつが、これ大体上からなんか出てきて、住み潰されるんや
とか。俺はね、知性は健康だからね、ちゃんとそういう判断が。
リストの場合だと別に、買わなかったやつも知るけどね。
とか言ってやっといて、俺が一番先に発症したら、ほら、やっぱりな、みたいな。
だから、破壊獣って映画があって。漫画があって、まあ、結構なんか後半めちゃくちゃになるんですけど、うん、破壊獣の前半でなんかこう、まあ、要はその東京にすごい巨大 なんかこう触手の化け物が出てきて、あのいろいろ人を襲いまくるみたいな、ね、やつなんですけど、なんかこう逃げてるうちの一人がこう映画好きな子で、うん、こういう状況でまず真っ先に逃げ出すやつが死ぬんだみたいなことを、まあ、映画に照らし合わせて、これ映画の世界じゃないかみたいな、こういうところで、ね、慌てるのよくない、要はその あれディープブルーのサミュエル・ L ・ジャクソンが北極に行ってたんじゃなくて、あの映画でそれを見てるから全部この対応に対してこういう時は落ち着いた方がいいんだみたいな、
別にほっとくじゃないですけど、
ね、何曲だっけ、
いや普通にあの会場の基地なんで、
じゃなくてあのその前にサミュエル・ジャクソンが食われる直前でさ、いいか俺は南極に行ってたんだっていう、ああ南極に行ってこういう時にまず慌てるやつが南極ぞ一番最初に死ぬんだっていうところを海で殺されるじゃないですか、だからそれの映画版っていうか、いやこういう映画ではまず慌てるやつが一番最初に死ぬんだみたいな、あの見てきたこうパニック映画とかのこう展開に合わせて、なんかその今実際に起こってる本当パニック映画的なことをこういう時にまず慌てるやつが死ぬんだみたいな
こと、いやでも自分以外が死ぬっていうことを言い出したやつは死ぬっていうふう
に、そうそう、でもなんかね、あの結構その思考ってやっぱあるよなっていうか、なんかこういう事態にね、割とまあちょっと映画っぽい事態になった時に、そう俺が主人公だと考えた場合みたいな、
主人公俺の人生全部それ
往々にして主人公ではないですから
ね、ついでに今ちょっと僕気持ち的にはまたちょっと映画違いますけど、日本沈没の藤岡弘みたいな気持ちで日々を過ごしてますね。
どういうこと
ですか。いやなんかあの、いや分かんないけど、なんかこうちょっと何か考えるときに、いやでもみたいな感じ、ちょっと脳内の藤原弘がなんかこう落ち着いた対応をするようにね、ちょっと僕に語りかけてる感じがねありますね。
話しながら消毒し始めました、はいはい、
そんな感じで、はい、皆さん、まあ、なかなかねちょっとこう娯楽も少なくなってたりとか、こう今週末行こうと思ってこれ行くんだって思ってたライブが中止になったりとか、公演が中止になったりとか、なかなかちょっとこうね、こうなかなかちょっとこう暗い時期が続いておりますが、う
ん、その場合は3月20日から22日までそちらよくらで僕の家の演劇に来てください。
そうですね、
はい、
あなんか急になんか物々しくなってきましたね。
ですね、いつもの新宿って感じですね。はい、というわけで本日はですね、レ・ミゼラブル、
ラジ・リ監督、
ラジ・リ監督のね、
ラジ・リじゃん、
ラジ・リか、ラジ・リ監督、ラジ・リ監督です。ラジ・リ監督の、レ・ミゼラブルという映画について喋ろうと思いますが、その前にちょっと、メールが来てますので、ぜひ、あ、てかそうですね、あのこんな時だからこそ、時間があるからこそ、普段書かない肉地図へのメールを書いてみようなんていうのもね、これはこれでいいんじゃないでしょうかね。
なんか世間でそんな封鎖されてたんだね。なんか思ったより。
ついでに
狭いコミュニティで生きてるから。
死ぬほどウーバーの注文は増えてます。みんな
家に入れようと。ウーバー配達員によってウイルスが配達される可能性は別にない。
全然ありますよ、だって。常になんかちょっと俺ちょっとデスストみたいな気持ちで、分断された世界の中をこう俺が配達するんやみたいな気持ちで、
主にハンバーガーを運んでおりますね。
なるほど、
はい、はい、あ、そうですね、うん、はい、まず、ふつおたです。5つ目、はい、こんばんは、ラジオネームおかげやまさんからです、うん、
ありがとうございます。
こんばんは、おかげやまですってことですね、うん、今朝ですけどね、僕たちはね、はい、おかげやまですと、締め切りが過ぎてしまいましたが、ミッドソマーの感想です。ミッドソマーってね、うん、あらかじめいくつかお詫びを申し上げておきます、うん、まずテリー・ギリアムのドン・キホーテ界であったような〇〇のようなという表現が出るかもしれません、今後いくつかの感想でもこのような表現をしてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。別にね、いいですよ。なんかそれは俺が〇〇っぽいっていう、なんか他の映画を語るときに〇〇っぽい〇〇みたいなみたいな、そういう映画の語り方をすると、単純になんかそれを物語として受け取るんじゃなくて、なんかもうちょっとこの語ることが前提で喋っちゃうっていうか、なんか純粋に映画を体験として受け取れなくなってる感じがあって、すごい嫌だみたいな話をテリー・ギリアム会でしてて、うん、まあ、そこに関してのお詫びみたいなことだと思うんですけど、別にあのそれは僕がそういう風に見たいってだけなんで、あのおかげやまさんが別にどう見ようか、それはあのどう語ろうか、それはあのあなたの自由です。
余計な呪いをかけてる。
いや、余計な呪いっていうか、それはあの俺がそう見てるだけだから、ね、
全く別に相手に対して
どう、俺は何々っぽいだけで語る人好きです、
うん、うん、
俺がそうだ。
いや、俺もそうなんだけど、うん、そういう語り方しちゃうのはちょっとしんどいなっていうか、俺がね、その映画を単純に体験として見えなくなってくるなって感じがちょっとあるから、
うんうん、純粋な体験とはみたいになってくるじゃん、
そうすると、まあ、物語を物語として受け取るってことはさ、丸々っぽいって語る前提だとさ、あ、これなんか前見たあれっぽいなだけで単純に新しく見た映画とかを語ってっちゃうと、
一個指標があることによってさ、それとのなんかこう違いとかこう浮かび上がり、まあいいや、
それはある、それはある、まあまあね、っていうかいことをごちゃごちゃ喋ってるのがテリー・ギリアムのドン・キホーテ会なので、よかったら聞いてください、はい、
面白かったです、
はい、ありがとうございます。次にアリアスター監督作品は今回が初めてで、前作ヘレディタリーは見ておりません、うん、前作との比較や監督の特徴など一切知らずに書いてますと、うん、そしてよそですでに話題にしたり感想をやったりしてしまいました。別にいいですよ、そんなの大丈夫ですよ。久しぶりにこれほどまでに誰かと話したいという衝動に駆られた作品も久しぶりでしたが、おお、口述しますが、なんでこんなことになったか自分なりに綴りたいと思います、うん、映画についてトラップ表現における視覚的歪み表現は見ていてはっきりと分かっていて、こういうのです。トリップ表現ですね。トラップ表現って何ですかね。ヒップホップかっていうね映画についてトリップ表現における視覚的歪み表現は見ていてはっきりと分かっていて、こういうのが好きです、うん、ラストの晩餐かっこ、夜か朝かも分からないでの、うん、肉や葉っぱなどの揺れは生理的にゾワゾワしました、うん、ですがもっと気に入っているのはサラウンドの使い方です。何が変性意識状態で、他者から笑われていると思い込んでいる時のひそひそという声は何とも薄気味悪い感じでした。他にも驚しいので音がパンすることで視覚がそっちに持っていかれて目で酔うのではなく耳で酔うという不思議な映画体験でした。あ、なるほど、仮にこの映画を目を閉じて見ていたらどんな風景が見えていたのか、なるほどなるほど、劇場最後尾を撮りましたが大正解でした。明るい画面が多いため、ババステ山のシーンなどでは観客席もよく見えて、一緒にこの、あ、ババステ崖のシーンなどでは観客席もよく見えて、一緒にこの祝祭を見届けているんだという気持ちを味わいました。そしてその後、こんな村だったとは知らなかったとか、なんとか言って帰ろうとする男のセリフの後で退席する観客がいて、なんかすごくいい映画体験でした。やっぱね、後ろの席撮るのいいですよね。なんかあのお客さんの反応見えるっていうのホラー見るとき割と僕後ろの方で見るようにしてるんですけど、いいですね。何言ってるんだお前って言われそうですけど、片渕素直監督作品マイマイシンコと千年の魔法を見た時に言えた子供の頃の感覚的なノスタルジーをこの作品でも感じました。ノスタルジーの質感は違いますけど、点々点々感情の発露をよりしていこうとするところや他者への共感や暴力性、何かさらそういったところにこの作品は幼少期のノスタルジーを見出してしまいましたと。映画館で見たときはとても楽しめました。先祖代々の灰を収める気にションベンをかけるマークに関しては村人のようにお前許せるかってなり殺そうっていう気持ちが湧き上がりで、ダニ泣きシーンでは一緒に泣きたくなりました。声出し上映欲しいですねと、白い服を着ている村人かっこ青はおそらく死で、赤は新しい生命かっこ火だと思いますけど、おお、なるほど、に対して、黒色だったりカラフルな色を着た外部の人間がどんどん減っていくのは視覚的にとても分かりやすくていいと思います。なるほどね。クリスチャンの服はなんか見返すとクマのように見えてしまいますと。しかしこの作品で自分が一番感じたことは価値観などを揺るがそうとする不気味さでした。どこか人の死の部分もユーモラスさがあり笑いたくなるところもありますが、果たしてこれはいいのだろうか。木槌で追い打ちをかけるところは淡々とした部分でありながら、どこか人の死があっけない感じでおかしさがある。他にも一位の身を与え痛みはなくなると伝えて焼き死ぬところで叫び声を上げるところに笑ってしまいたくなる。 それに対して女の子との性行為シーンは周りが歌を歌う中やるところで作中一番怖いところでしたが、別の人の感想で一番笑いを超えきれなかったというところで衝撃を覚えました。外部の者と村人が衝突し、ホルガ村の異常性が際立つ気もしますが、本当にそうなのか。神戸の学校であった教職員のいじめなど、実は今なお日本でもそのような、排他性はないの、ないか。人はそこまで長く生きても幸せなのか。他者への共感は大事だ、大事ではないか。とかいろいろな、悩ませてしまいました。村人の文化や哲学の話題は、本作品を見ているときに出てくる陰部のモザイクかっこぼかしいが日本での掟を感じ、村人の不可解と思われる風習もおそらく海外から来た人がこの映画を日本で見たときに不可解さやおかしさとして映ったのではないでしょうか。ちなみに私はぼかしなしで見たかったです。そうですよね、本当にそうですよ。このような価値観の揺らぎを与えたりするこの作品は自分の感性は正常なのかと不安になり、誰かに尋ねたくなります。それがどうなるかは分かりません。日々の喧騒の中であの村の出来事は映画の中での絵面ごとで、遠い世界のことで自身とは関係のない出来事だという人、出来事だという人もいるかもしれません。でもふとあの映画、ふとあの村のような衝突や迫害を目の当たりにした時、きっとあの村の惨事は生々しいリアリティを持って実感が出てくるかもしれません、うん、最近貧困や他者や社会との分断がテーマに なっていったりしますが、それに対する一つの答えとしてこれが提示されないことを願います。長くなりましたが、やはりまだまだ書き足らない気持ちでいっぱいです。というかまとまりません、また見に行くと思います。いくつか映画で気になったことなど書いて、これらが言及されるのか期待しつつ締めていこうと思います。ダニーの家のポスターが白夜を表す天体の絵と熊の少女の絵と、村へ行くまでの家の部分で鏡やガラス越しに映る人物が半分ホラーとして使われてとても良かったです。村へ行くところでカメラを逆さにする見せ方はそれだけで心理的に不安感がすごかったのと浮遊感があって心地いい。村へ行く入り口は太陽のシンボルにも見えるが、それとともに受精器のシンボルにも見えるこの村で、生まれ変わるダニーの再生と誕生にも思います。顔を潰した人の逆再生の映像も生命の再生のイメージなのかなと解釈している。村で母親の幻を見たり、私は気づきませんでしたが、妹のテリーのメタファーがあったりとする中、父親の姿を見かけなかったのはなぜなのかと。クリスチャンという名前が非常に分かりやすいですが、マークや、ジョシュなどキリスト教に関する名前と関連があって、レディオヘッドのバーンザウィッチの PV を思い出しました。
あ、
大変長くなりましたが、どのような感想が出ていくのか楽しみにしています。それではありがとうございます。ということで、水戸様会は前回撮りましたので、
はい、この辺のことは一切言及しなかったですけど、
でもなんかあの僕らが気づかなかった部分でのミッドサマーのこういう部分とかちょっとぜひぜひ聞きたいので、もし今後ももしあのなんかね、あのリスナー の結構地方に住んでる人のツイッターとか見てたら、結構ミッドサマーあの公開遅れてとかだったりするので、でなんか結構やっぱこのラジオこいつあれですけど、まあ東京って多分一番上映が早いタイミングで、まあ日本だと一番早く上映がかかる場所にでいて、かつ、まあ、公開の翌週とかには結構新作だと取り上げてたりするんで、うん、あの上映間に合わないよみたいな感じでメール送れない人も結構いると思うんですけど、あのもしちゃんとあのてかもしモチベーションがありましたら、あの見終わった聞き終わったんで取り上げた後とかでもあの個人的に見た感想こうでしたよみたいなの送ってもらえるのは全然すごい嬉しいので、あの送っていただけると嬉しいです。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、結構だからこのラジオあれですね、定期的にメール来るようになりましたね。
いや嬉しい。
今日ね、あのレイ・ミゼラブル会なんですけど、はいはい、レイ・ミゼラブルのお便り02なんですけど、はいはい、それ以外のお便り結構来てるんで、
今度
読んでいきましょう。
はいはい、ありがとうございます。はい、ラジオネームサハルさんからです。
ありがとうございます。
ツイッターでレイ・ミゼラブルの感想を募集されていましたが、私の住んでる県では上映されておらず、あ、まさにさっき言ったことですね。感想を送れないので代わりと言ったらなんですが、有料版で山田さんが話されていた三池崇史監督作品初恋の感想をネタラバレレなしで簡単に送らせていただきます。
早いあれだってあげたの昨日
そうね。ちなみに三池崇史監督作については初期作はあんまり見ておらず、うん、むしろ最近のすっとことの高い映画を目にする機会が多いです。これねちょっとね、ぜひ三池崇史に関してはね、うん、あの最近のなんかああいう感じの監督ねっていうイメージじゃなくて、やっぱり初期のね
分
子ねのやっぱ相川翔とか出てるやつ、
そうね、デッドアライブ
デッドアライブとかやっぱ極度恐怖劇場ゴズとか、あとまあ一番見やすいのは多分殺し屋一だと思うんですけど、なんかそこら辺のね映画の時が本当に、俺はねゴズが一番好きなんだけど、あの独特のちょっとね、あのちょっと J ホラーっぽかったりもしたりして、うん、なんか不条理なホラー感もあるような感じがすごいいいので、うん、あのちょっとぜひ
オーディションとかね、
まあ、オーディションはついでにネフリあるんで、うん、あのぜひあれやっぱね初期の初期三池がいいっていうの本当にテンプレっぽくてすごい嫌なんで、本当にこれねあの初期三池本当にいいので、うん、 なかなか見づらいと思いますけど、まず比較的オーディションと殺し合いっちゃ見やすいと思うので、うん、その2本見て、でこれハマったらマジであのゴズ、極道恐怖劇場ゴズとか、あと、まあ、デッドアライブを見るとね、うん、あのより、うん、あ、三毛隆いいなって思うと思うので、うん、だから、ね、今回多分初恋見て面白いと思った人は、初恋って多分初期三毛隆の感じを見やすくした感じが初恋だと思うから、うん、だから、ね、個人、まあ、すみません、メール読みますね。はいはいはい。ですとこの、高い映画を目にする機会が多いです、個人的な三池隆ベストは愛と誠ですねと。あ、さて初恋ですが良かったですと、うん、地球より安っぽさを感じるシーンや予告にもあったアニメーションについてはややもったいない印象はあるものの、出演者全員がいい顔をしていて楽しかったですし、そうね、確かにね、めちゃ良かったですね。ベッキーには2020年優秀最優秀カムバック賞と名誉満開賞をあげたい気分ですとでもなんかベッキーは本当に確かにね、あの騒動があったからのベッキーだなっていう感じがね、
わかるんだけどさ、あのベッキーって何回カムバックしてるのなんかさ、もう何やかんやでさ、騒動落ち着いてからもう2年近く経ってるんですよ、はいはいはい、であの2年ぐらい前のゴッドタンでもう出てきて、はいはい、でそれをネタにして笑いに変えてたのとか見てるからさ、はいはいはい、なんかベッキーっていつまでそのカムバック扱いになるのかなっていう。
でも演技であのネタっていうか、あれを踏まえた上でのベッキーという形で作品に出たのは今回
ない
で、ベッキー自体がそもそもそんなに映画とかドラマに出てる人ではなかったですからね、
庶務人ぐらい、
でもなんかその意味では、でも今回確かに、てかむしろ今回の件があったから映画に出て、てかなんかこういう形したらあれですけど、ベッキーって、うん、映画じゃ持たないビジュアルだと思うんですよ、うん、映画じゃ持たないビジュアルって言うと思ってて、うん、なんかドラマだと、うん、綺麗な、単純に綺麗な人って、綺麗だったりかっこいいイケメンとか、あの綺麗な人って、
昔福山雅治をして、あの安いイケメンって言った歌丸さんが
なんかやっぱこうドラマだと持つけど、はい、映画に出るとちょっときつい、うん、きついっていうか、その綺麗なんだけど、うん、持たないってあるじゃないですか、ね、逆にこの人って、うん、なんかわかんないけど黙ってそこに立ってるだけで持つなっていう人は、うん、映画だとめちゃくちゃ存在感として、うん、例えば俺元浦なんだっけ、リオ、あれ風の電話とか、あと多分絶妙にみんな見てないんで、そう、元浦さんとかってモデルだけどさ、うん、は黙って立ってるだけでめちゃくちゃ持つんだけど、うん、でも元浦さんドラマ出ると逆に存在感強すぎて、存在感っていうか、そのなんか言うことでの間っていうか場ができちゃうから、なんか逆にドラマだと
普通のドラマのテンポ感にならないみたいな、
そう、ドラマだと使いづらいだ、それなんかなんだ
そういう人、松田優平とかさ、
そうそう、
あの新井博文とかさ、
新井博文、そうね、
そう、なんか新井博文はライアーゲームで出てたんですけど、ライアーゲームの中において一人だけ映画の間で演技をしていてお前だけなんかテンポ違うんだけどっていう、
まあ、あとなんか ある時期のそのシオン映画に出た女優は結構その感じになるっていうか、ドラマの中でも結構ちょっと10時以降の重めのドラマとかじゃないと使えない女優になっていく感じはあったりとかするんですけど、なんかベッキー、でもベッキーは確実になんかそれ以前って映画の画面に出てきて絶対持たないだろうなっていう感じが個人的にあったんだけど、むしろ今回はなんかそのあのベッキーってい こうキャラ付けがした上で、まあ三毛隆の映画にっていう、まあある種ちょっとこうゲテモノっていうか、どっちかっていうとこう、めちゃくちゃやる映画の中に出た時に、あ、めちゃくちゃいいってなるっていうのはなんかね、ただじゃ滅ばねえぞっていうかね、
もともとなんか健全なコマーシャライズされたさ、うん、もう超テレビ、なんかテレビで培養された、純粋培養されたテレビ的存在だったから、うん、そこになんか汚しが加わったことによってちょっとリアルな存在になった感じが、うん、
いいっすよね、
はい、大変途中でしたね。
私の住んでいる県では3月5日現在県内での新型コロナの感染報告はありませんが、ドラッグストアではマスクや消毒液がさっぱりなかったり、デマを真に受けてトイレットペーパーがなくなったりと、普段の日常が徐々におかしくなっていく空気感を感じています。今後も楽しい配信を聞きますよう、肉質メンバーの皆さんもどうかお体にお気をつけてお過ごしくださいということで、ありがとうございます、
ありがとうございます。
なるほど、ベッキーね、ベッキーも良かったし、ね、結構ね、初恋でも出てる俳優みんな良かったし、やっぱベッキーまたやっぱね、染谷翔太もめちゃくちゃ良かったし、
なんかね、みんな見た人やっぱその役者
は
褒めますよね、
うん、あとさっき前回の終わりでもちょっと話しましたけど、あのあれですよ、あいつの妹、あいつの妹
いっぱいいる、
あのなんかナオトインテライミじゃないけどナオトインテライミみたいな感じの人、
ああディーン・フジョーカ、
そうディーン・フジョーカ
ちょっと分かってた
すげえわ、今のはすごいわ。
いや、違う、違う、この間、ちょうど。
ディーン・フジオカの妹。
シェリー・フジオカ。
違う違う違う違う。
あれ。ドーラ・フジオカ。
違う、ぶっ壊すじゃない。フジオカ・マミっていう、この話しなかったっけ、
知ったよ。
そう、フジオカ・マミもすごいね、良かったですからね。
俺、ディーン・フジオカ妹って言われて、なぜかそのディーンから始まるイメージになったんだけど、
フジオカです。
当たり前ね。最初。ね、その人がね、まあ、いろいろいい役者が出てると、
は
い、
デューン・フジオカ砂の惑星って
寒い、はい、何でさえ寒い部屋なんだろうさ
コロナが来たませっていう感じで
ね、次、
はい、
あ、これすごいなんか寝かせたメールが、
あ、ありがとうございます。ラジオネームっていうか、元僕の近所の、坂本さんからですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。父親からの劇場で見るべしというおすすめにより、1917を IMAX で見てきました。視界いっぱいで見たので一緒についてってる感じがすごかったです、うん、確かに1917見るなら IMAX で見るのが多分一番いい気しますね。
そうですね、グランドシネマサンシャイン のレーザー IMAX でやりましたけど、
あ、超でかいの、
うん、
いいな、
現状都内最大の、うん、
これなんか
やっぱ、ね、いいですよね。やっぱ
そうなんだ、吉祥寺のオデオンっていう、あ、一番しょうもない、しょうもなくないんだけど、あの、まあ、そこはもう、あの、いつ行っても席が空いてないってことがないから、結構オデオンで見るんですけど、オデオンで見ちゃったんで、なんかその臨場感みたいなのが多分結構少なかったんですけどね。うん、はい、で、まあ、1917の感想ですね。1917って映画ね、あの、命をかけた伝令って映画の感想ですね。規模にしてみれば半日、徒歩圏内数キロの話ですが、いざ、普段のツールを封じられた時の人間の体一つでどうにかするしかなさ、マンパワーの大きさと小ささの映画だったと思います、うん、スマホを家に忘れていろいろ何もできず、下手したら現在時刻も分からずに過ごす日の私弱って気持ちを思い出しましたと、うん、でカメラワークの技術的な考察は全然できないのであまり考えずに見ました。ほぼ地続きの映像は、最初24的なリアルタイム感を想像していましたが、見終えた後は走馬灯っぽい体験だったなと感じました。過去特に気絶から目覚めた後半以降、あ、確かにあのちょっとよりファンタジー度っていうか、
う、ね、
あの
抽象的な感じになって
くる、なってくるんですよね。なんかだから結構この映画をしてなんか新レッドラインっぽいとか、うん、まあ、地獄の黙示録っぽい、要はその戦場っていうある種あの異常な空間の中において、うん、まあ、なんかその半分狂気みたいな映像だったりとか、うん、あの幻想みたいなものが混じってくる、映画として見る方が実はそっちの方のジャンルの映画だよみたいな言い方をしている人結構いますけど、うん、まあ、そういう方の見方ですよね、はい、であらゆる絶望的な状況を嘆く間もなく、とにかく走って届けるか死ぬかの世界、うん、その中で森に着く頃に一度思い出したように涙するシーンが印象的でした、うん、ラストの戦場横断ダッシュはもうなんでこの人走ってんのバカじゃないの、あーっとこっちも意味わかんなくなりながら見てましたと、うん、そもそも人力で伝令すんのはとか細かいこと言うやつは牛乳でお腹壊せばいいと思いますあの牛乳でお腹壊しちゃダメだろ
けどそれあの赤ちゃんが
赤ちゃんがそういうことだよ、そういうこと言うなお前、今日必死で遂行した任務が、まあ明日は別の資料で覆るかもねと一周される感じは、今日必死で、遂行した任務が、まあ明日は別の資料で覆るかもねと一周される感じは、とても他人事、他人の職場とは思えませんでした。
結構大変な、まあ、思いをしてるみたいですね。
そういうことありますよね、仕事ね。見終わった後、公開予定チラシが棚にあった、どうにかなる日々とのギャップがすごかったですと。ありがとうございます。
なるほど。
はい。1917ね。
ちょっともう一つ1917関連で、ね、
はいはい、
そちらも見ましょうか、じゃあね。
やっぱりね、話題作でしたからね。
まあ、でも第一次大戦当時は伝令はあのもうちゃんとした役職としてありますからね、
うん
うん、あの電話とかあれとかなんかほとんど使えなかったから、うん、あのヒットラーもあれですよ、第一次大戦はドイツ軍の伝令で、
へえ、
片玉になっちゃったけどね。
あ、そうなんだ
まだギリギリ電気ってちゃんとないぐらい、
あるんだけどやっぱりそのあの通信網とかがやっぱり引いたりとかしなきゃいけないから、そうそう、やっぱりあと戦場のやってる時だとやっぱり走ってやっぱりっていうのは
なんかそうそう、なんか見ててあのエジソンズゲームって本出るじゃないですか、
あ、はいはいはい、
エジソンとかニコラテスラとかでしたって、あれあの辺ってあれ以前、
うん、全然全然
もう、なんか、あ、なんか電気がさマジでない感じが、
うん、
あ、ニコラテスラってプレステージの人でしょうね、
そう逆だけどね
プレステージ、プレステージでしたらデビッドボーイはの人でしょ
う、ね、逆なんですけどね、それは。
ラジオネーム笹川さんからです、めちゃくちゃ送っても来てもらってますね。
いや、あの単純に長文だからどんどんこう行が分かれてるだけなんです
よね。あ、なるほどなるほど、はいはい、頭がちょっと今 つけますね。
あれ今俺仲間
だった。頭だ。あ、ごめんなさい。頭です。ごめんなさい。
ね。は
い。いやー、まあね、最近くしゃみが止まりませんね、本当にね。はい。ありがとうございます。ラジオネーム笹川さんからです。ありがとうございます。ミクチズメンバーの皆様、こんにちは。笹川と申します。
こんにちは。
本来であれば前回の特集作であるミッドサマーについて、半活ながらお便りを通じて議論に参加したかったのですが、こうやって筆を走らせている時点で僕の住む沖縄県では公開が読み出されておらず、すいませんね、なんか指を加えて待つしかない、やむにやまれぬこのフラストレーションの吐け口として誠に勝手ながら1917命をかけた伝令のおまかな感想を送りつける次第です。どうかよろしく。ありがとうございます。まず僕が本作について気になっておりますと、序盤物語の視点は基本的にイギリス兵2人のものであるわけですが、うん、中盤以降ではとあるイベントを得て、この映画の、ワンカットというのは彼1人のみの視点に切り替わります、うん、ここで問題となるのは、以降今どこにいて何をすべきかというストーリーテリング的、ストーリーテリング上の柱となる要素が端的に観客と共有されなくなる、共有されなくなる部分です、うん、考えてみればそのようなセリフを彼が少しでも独り言でつぶやいてしまえば、いわゆる説明口調になり開けてしまう、物語が陳腐化してしまいかねないので、微妙なバランスでよもや戦場に放り出された一兵士とより情動を同期させるための演出なのかもしれませんが、少なくともそれ以前では複数人の 会話形式でそれがスムーズに行われていたことを顧みると、上映中は自分の中でノイズになっていました。同時に前述したような情報の開示、秘匿はテーマ性もといい構造上と結びつく関連だと思っていて、今思えば死亡フラグを何本も立てていた、桜を見てうっかり素性が立ってしまった影に戦死してしまうブレイクと、反面一切明かされぬまま、背景情報が、秘匿され、地下で女性に質問されてから、段階を踏んで最終盤で開示されるスコフィールドは対比的でもありますし、文字通り、泣き殻浮く、死の川を渡り半透明のまま爆豪ドエメク怒涛の戦場を駆け抜け、ここかっこいいですね。泣き殻浮く死の川を渡り半透明のまま、爆豪ドエメク怒涛の戦場を駆け抜きって、全てが終わって改めて戦友の死を再確認し、彼の生き抜く糧でもあった本当に大切なものを感じて、やっと聖者の世界に帰還する月末は象徴的であり豊かな余韻を残すものでした、うん、ここからはサジになりますが、本作やはりめちゃくちゃにゲームっぽいです。 A 地点から B 地点までというルート設定、ワンカットが入るためか無駄に凹凸の多いフィールド、受ける銃撃の、射線の見せ方、アングルなど そのどれもが TPS っぽさに満ちており、このようなメディアの歴史で言えばある種逆説めいた感想が、世間評としても散見されるのにも納得がいきます、うん、というか最近は1917を見たという感想が1917をやりたいという衝動にすり替わり、レビューサイトを閲覧しては1917っぽいゲームを切実に探しています。どなたか心当たりあればご一報ください。どうですか？
BF の最近のやつ確か第一次大戦ものだったから、バトルフィールド、
あ、そうなんだ。
第一次大戦あんまない。コールオブデューティーとかってない？
あ、いやでもね、そうね、あ、でも最近だと BF の5だっけな、ああ、うん、なんか、
まあ、でもこれなんか最近なんかさ、大体あのほら、あ
れワンダーウーマンもそうだったし、
ワンダーウーマンもそうだったし、あと今度の多分キングスマンとかもなんかそういうのだから、うん、なんかちょっとしたブームっぽいんで、うん、来そうですけどね、
まあ、ちょっとね絶妙にスチームパンクっぽかったりもね、うん、あの一時対戦ぐらいってするの、うん、ダンケルクなのかな、やっぱり一番最初って、
うん、ダンケルクは第2次です
か、ね、あ、そっか、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
なんか
100周年、100周年あったし、
あと彼らが生きていたが多分もうちょっと手前で、あの、海外だとね、あの上映されたりとかして、なんか、あ、ここ面白い舞台だぞってなったのかもしれない
ですけど、こういう形するとあれだけど、第一次大戦をさ、うん、なんか1917も彼らは生きていたもさ、うん、彼らは生きていたなんてドキュメンタリーでもあるんだけどさ、うん、なんかやっぱこうドキュメンタリーの部分っていうより結構やっぱ娯楽としてそれを扱うモチーフとしての部分の方が結構
っていうかね、多分ね向こうの人的には第二次大戦よりフランスとか本当に100年人住めない状態になってたりするから、うんうんうん、第一次大戦の方がリアリティのある戦争として多分、
うんうん、まあヨーロッパが特に戦場になってるから、ね、うん、二次大戦と違ってね、うんうん、
まあ二次もまあ東部戦線とかすごい大変だったと思うけど、
がっつりヨーロッパ内でドンパチドンパチやりまくったのって一時ぐらいだよね、うんうんうん、っていうのは確かに、
だって実際まだ人住めてないからね。
あ、そうなんだ。
そうそう、戦場のソンムのあとかって、毒ガスとかでさ、もう大変なことになっちゃってるからさ、
以上が個人的なざっくりとした初版になります、はい、本来であれば初恋について物語に脈絡がないのを、混沌極まる改作と言い換えたり役者の過剰な演技合戦を個性豊かなキャラクターと言い換えたりするのは良くないと思いますみたいなぐちぐちとした感想をお送りしたかったのですが、ここまでかなりの長文となってしまったのでここらで筆を置くことにします、はい、ぜひあの初恋の感想も送ってください。メンバーの皆様、リスナーの皆様、ここまでの長文乱文にお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、さあ頑張って、ありがとうございます。だから最近こう送られてくるメールのあのクオリティというか、
クオリティというか熱量というかね、
熱量がね、
すごい黒いメールが
多いですね。
なんかリスナーがみんなスターリングエルファン
懐かしいわ
この番組はね、スターリングエレファントさんのメール全部読むから
ね。僕らのメール送ってもらってですね、これから読みますね番組の時間がもう終わる勢いで読むから、
ね、あのちょっと風神さんもぜひまた頑張って送
ってください。
メール戦国時代に突入しておりますので、はい、
しーちゃんはね、なんかざっくりさ、うん、言いたいこと言っていいですか。
あ、
しーちゃんは面白い映画だと思うんですけど、うん、別に普通に、うん、面白い映画だと思うんですけど、うん、なんかワンカット惜しいじゃないですか、うん、まあ、ワンシーンワンカット、う
ん、
厳密に言う
となんかね、前編ワンカット誤解されかねない宣伝のされ方を多分にされていましたが、
あれ詐欺だよね普通に、
まあ、全編ワンカットって言ってもう少なくとも疑似ワンカットとかじゃなく普通にもう割ってるとかシーン変わっちゃってるからだからもうちょいうまくやるのかなと思ってたもん、見る前なんかその予告の段階で夜のシーンと朝のシーンだから、はいはいはい、これ夜のシーンと朝のシーンを2時間ワンシーンのリアルタイム進行で絶対に無理なんだから、
まあ、やってたのがビクトリアでしたけどね。
あ、ビクトリアだから午前3時から
夜に始まって、わけで終わるっていうことに意味がある映画でしたよね。
まあ、確かなんかバードマンスタイルとかさ、うん、頂上的なワンカット、
うん、建物の前にカメラが一回止まって、うん、そこで早回しにして、うん、時間が進んでいくっていうのをバードマンをやってる
わけですよね。とかね、なんかまあその手の、まあ、何かしらトリック使わない限りはもう無理だし、はい、まあなんかあんだろうなと思ったらさ、うん、マジでブラックアウトして夜っておいみたいなお前
いや、なんかあれをやるなら、うん、要はその全編ワンカット、うん、かっこ主人公の主観でワンカットですだったら、うん、まあ、あそこで主人公が気絶したところで一回時間軸があって、そこでカットがかかって、うん、もう一回目が覚めたところでスタートがかかって、
ハードコアヘンリーさん、
そう、ハードコアヘンリーさん、
ハードコアヘンリーさんさ、マジの主観だからさ、わかるけどさ、
ハードコアヘンリーはマジの主観すぎた結果俺見に行ってゲロ吐きそうになりました。
いや、だから、まあ、まあ、今回の映画はそれで撮るべきだと思わないけど、
ハードコアヘンリーってギャグだからさ、
そう、なんかまあでもちょっとなんかそこら辺の、まあ、まあそこはでもまあね、まあまあいいよ、うん、まあしょうがない、もう
ハードコアヘンリー、いやでもさ、同じくゲーム的だったんだからさ、
ハードコアヘン
リー、だからなんか1対1なのもさ、塹壕戦をリアルにさ、主観で見てたら結構嫌だ
と思う。なんかさ、結構そこら辺のバランスがむずいのがさ、うん、ハードコアヘンリーはさ、がっつりこれゲームですよっていうのを、うんうん、ゲームの世界を映画でやってるんですよっていう風にしてるから、あれ成立してたし、あのバカさ加減っていうか、特にラストのあのバカさ加減とか、ラストって主観映像で超能力合戦になるわけだけど、
なんか
そうバカさ加減とかもう納得できるけど、1917って絶妙に一応実際の対戦を舞台にしてるからっていうんで、あのはっちゃければいいんだけど、ちょっとスタンスとしてもはっちゃけられないというか、まあ史実を映画化みたいな、実は史実でもないし、あの結構脚色してる部分とか多分にあるんだけど、うん、でもなんかこうカッコ好きでの一応史実のっていうのがついちゃった部分で、ちょっとそこのはっちゃけもできない窮屈さっていうのは絶妙に感じて、
まあでもさ、ゲームでもさ、あの真面目なさ、うん、FPS とかあるわけだからさ、うん、なんかそこはできそうな気はするけど
ね。まあでもサムエンデスがそんなに冒険するタイプの作家なんてないだろうからっていうのもあるんだけど、まあそれはいいんだけど、うん、ワンシーンワンカットで戦場を生き生きしますっていう時の、そのカメラワークの問題として、なんかそのすげえ流麗なカメラワークなんですよ、ね、でそのこれはすごいところでもあるんだけど、してこうワンシーンワンカットって一番の制約って、多分その撮影的に言うとレンズ変えれないことだと思うんですよ。つまりその画角がずっと一定のままやんなきゃいけないから、ここ広いだからドーンと見せたいと思ってもワイドのレンズに変えれるわけではないし、逆にここはちょっとこう他の余計なものを見せたくないから顔のここだけを撮りたいとかと思ってもズームレンズに変えれるわけでもないっていう中で、どうやっていくのみたいなところだと思うんだけど、それでもなおもう全部の絵がバシッと決まる、決まりすぎてんだけど、でその決まりすぎてるがゆえに、なんかだんだん段取り見せられてるみたいになってくるの。なんかこの人今ここから、ここに移動して、こ ここで横並びになります、うん、でその後こっちに移動したらカメラがこっちに行くのでこうなったらこうなりますをずっとやってる風にだんだん見えてきて、その結果一番象徴的なのはこれちょっとネタバレしますけど、はい、中盤で、まあ、一緒に同行していた2人の兵士のうちの若い兵士のうちの1人が、ドイツ兵に刺されて死んでしまうという時のあそこのシーンって怒ってること抜き出すと、なんか爆発とかあってゴホゴホとか言って抜けてきたら家がありましたで、なんか牛乳とか取ったりとかしてたらなんか音が聞こえるな、あうちの軍の飛行機が戦ってるぞっつってバンバンバンとかっつって、あ戦った、勝った、やったと思ったら飛行機がこっちに向かって
こっちに来
るーでドーンでドーンになってから、あでも助けなきゃって言って助けていんだら、あよしこいつ助けようと思ったらそいつに刺されちゃいました、うん、でそっから先 の, あのワンカットなのにどんどんその顔が顔色が悪くなっていって死んでいくっていうところとかはすごいなと思うけど、そので爆破落ちて殺されてうんぬんかんぬんあって殺相手も殺しました、でその後なんかこう仲間をねこう抱きしめながらなんかこうすごい長い間ね、うん、いや俺もうちょっとなんかああだこうだとかって言って死にました、うん、でそこに他の兵士がやってきてどうしたんだって言うんだけどさ、いやお前らあのすげえ数いるのよ、100人ぐらいのやつが横にいるの家の後ろに、でも冷静に考えるとあのシーンってじゃあお前ら何その飛行機が落ちてからあの一騒動あるまでの間家の裏で待機してたのっていう話になってきて、なんか位置関係がだんだんなんかこれすごい嘘ついてないっていう感じになってきて、そのいや映画においては嘘つくのって全然ありなはずなんだけど、うんうん、あれ生地ワンカットで撮るっていうことによって、うんうん、嘘つけなくなっちゃってるから、その逆に嘘が信じられなくなってきて、うんうん、だからなんかあのじゃあどうすればよかったのって言ったら別にワンカットで撮んなきゃいいんだよね、うんうん、あの無理やり全編なんて、
うん、なんか結構だからそのおかげでさ、うん、せいでっていうかさ、うん、不思議な質がこれ前もなんか同じ話かもしれないけどさ、うん、これ見た感触としてすごい、うん、ディズニーランドの、うんその白雪姫とか、うん、またあのスプラッシュマウンテンとか、ねうん、あの要は船に乗っかって、うん、あのお客さん乗せた船がこう中を走っていくと、うん、その要所要所にこう物語を語るこう人形とかが動いているのがあって、うん、ではそのアトラクションの乗ってアトラクションが前に進んでいくごとに そのそれぞれのシーンが語られて、うん、その要はまあスプラッシュマウンテンとウサギダウンみたいなさ、なんか
このラジオスプラッシュマウンテン例え多いです俺と山田なんだけ
どあのこう要は
最初リボーム・ザ・ワールドの時もスプラッシュマウンテン例え
物語の最終的に終着に向けてその一個一個のシーンみたいなさ、うん、あのアトラクションの中にあってそれをこうその中を船が進んでいくっていう、うん、あるわけです。結構それに近い感じっていうかさ、うん、こう物語上進めなきゃいけないっていう都合の物語上都合の引力っていうのに引っ張られて、うん、なんかその中で出来事が、うん、あのこう本当だったらそこの出来事にとどまってそこの出来事に対処とかしなきゃいけないのに、なんかそこにいなきゃいけないっていうことと、うん、物語上前に進まなきゃいけないっていうののスピード感が絶妙にマッチしてないというか、うん、なんかその坂本が言ってた走馬灯っぽいっていうのはもしかしたらそこに繋がるかもしれないけど、なんか一個のそこの枠の中で語られてる物語一個ずつはこうポンポンポンってあるけど、それを本来であればもうちょっとそこにとどまったりとか、うん、そこでのドラマがあるはずなのに、うん、でもそこでのドラマよりもとりあえず前に行かなきゃいけないっていう、うん引力っていうのが引っ張って、なんかそれに無理やり引っ張られていくような感覚っていうのがすごいあって、でそれはもちろんこの映画が翌朝の何時までにこの伝令を届けないと、罠だと分かっているところに、大部隊が突入してかなりの損益というかその人的な被害がものすごいことになっちゃうから、それを阻止しなきゃいけないっていうのがあるから、そこにとどまらざる得ないっていう、とどまってはいられない、なんとかして前に進まなきゃいけないっていうのがあるっていうのは分かるんだけど、でもって以上に、うん、なんかすごい物語の都合上、うん、なんかこの進んでってる感じっていうか、うん、なんかそれはそのさっきあのレイクさんが言ったそのカメラワークの異常さとか、うん、ちょっと変な感じも含めて、うん、なんかこうすごいアトラクションの中を進んでるような感じがめっちゃあって、うん、でなんだろう、ゼログラビティも多分似た話だと思うんですよ。結局なんかその、うん一つの到着地点に向かって、うん、でオムニバス的にいろんなその宇宙のあれはゼログラビティが宇宙だけど、うん、宇宙の中で情景が映ってくるっていうのは、うん、近かったけど、なんかゼログラビティが最終的に地球にたどり着くっていうことによる引力はなんか納得いくんだけど、なんか1917のなんか最後の、うん、あそこにたどり着かなければいけないっていうことの引力っていうのが、うん、それはなんかマジで物語上の意味とかじゃなくて、多分物語って映画全体でのなんかそれって納得させられる感って、うん、ゼログラビティも納得させられる感で成立してると思うんだけど、うん、でもゼログラビティは納得できんの、なんかあの、まあね、
まあ、単純にワンカット、ワンシーンワンカットっつっても、うん、あのキュアロンとかの場合は、うんうん、もう普通に素直にそのワンカット内で起こることが、うんうん、ワンカットで撮んないと面白くないような撮り方を必ずするんだけど、うんうんうん、今回のって別にそのワンカットだからここが面白いっていうシーンってそんなないから、うんうんうん、あのだってもうドア玉の時点でなんかその何うとうとしている兵士の横顔でない、うん、じゃあその手前があれだなんかほあのなんか草木が揺れてますみたいなショットからこうゆっくり引いていったら顔があります、はいはい、でその後なんか呼び止められてなんかはいっつって立ち上がるときにカメラも一緒に立ち上がるんだよねでなんかいいけどなんか気持ち悪いよカメラワークとして、うん、なんかあれ、あの POV 作品だったら分かるんだけど、うん、なんかその無理くりそのワンカットで撮ってるっていう、うん、体なら分かるんだけどこのカメラワークでわざわざこの感じの気持ち悪いカメラワークする理由ってマジでいやなぜならこの映画はワンカットを売りにしている映画だから以外にない、うんなんか別にさ普通にカット割ってさ、うん、あの各パートごとでワンカットですっていう、うん、その長いワンカットの、シーンがたくさんある映画ですって全然いいじゃない、うん、それでトゥモローワールドとかあって、ねあね、大傑作になってるわけだから、
ねうん、そう逆に言うとほらあのウトヤ島とかさ、うん、ウトヤ島とかはさあのそこで起こる一個一個のことに誠実にカメラがちゃんと寄り添って要はその物語上のここに最終的にたどり着かなきゃいけないっていう引力がないところでそのワンカットで追っかけていくからさ、うん、結果どうなるかっていうと結構退屈っていうかさ、うんまあ、それはもちろんそうでさあの常にその映画的にテンションが上がる分にはそのウトヤ島っていうのはウトヤ島っていうその島の中に、まあテロリストが、まあ、子供たちがキャンプしてるところにテロリストが入ってきてで順番にその殺されていくって話なんだけどでそれをワンカットで撮ってるよねもちろん映画的なおかずだけにしちゃうとさ要は常に殺人犯に追いかけられて、まあ、テロリストに追いかけられてるドキドキ感とかがないといけないからそれはリアルではないからさ多分ちゃんと そこの中でどういう風に物語が進むかっていうのにちゃんと寄り添って撮ってるからさ結果としてでもなんかすごいこう木のこう裏みたいなところにずっといてなんかこう伺いながらハーハーしてるだけみたいなのが3分4分とかずれたりしてさ、うん、これはあなんか結構これずっと見せられるのしんどいなみたいになったりするっていうのでなんかエンタメはしてないんだけど、うん、実はワンカットってものすごい、うん、その殺人犯が乗り込んでくる現場っていうのをワンカットで撮ってるってちょっともうある種見せ物をやってきっていうかさ、うん、ではあるんだけどなんかでもそれがこう楽しめるなってある意味ちょっと真摯に撮ったがためにっていう気もするし、うん、でもなんかかといってじゃあそれがいい作品かっていうと俺は正直ウトヤ島ってそんないい作品だと思わなかったから結構なんかそこら辺って難しいところではあるしね、う
ん、あとなんか1917の場合さ映画終わってもさあいつまだ戦場にいるんだからさ、うん、あの終わってねえじゃんっていう、うん、あの映像上は終わってるけどさでもこいつだってまた次の命令で多分突撃とかするんでしょ
うかだからもうあれさ、うん、ミッションクリアみたいな次の一回そこでセーブでしょセーブして次のミッションに
そうそうだからなんかそこがもうさ、最後の段階でもうちょっとなんかでも明日もまた違う命令があって また彼はまた命の危険にさらされるんだっていうところがあったらまだそのこれからも戦場は続いていくしっていうところでなんかすごい嫌だな感はあるんだけど、うんうん、なんか普通に終わっちゃうからさ
まあね、あれ美しいけどその映像上の円環構造っていうのがなんか逆に話はすごい個人的にしか
そういう意味で言うとやっぱ同じタイミングで言ってた彼らは生きていたを見ることによってそこは補完されるっていうか、うん、彼らは生きていたってすごいその一次大戦 その同じ、うん、あの塹壕戦をやってるような戦場の中でのそれがいかにまあ生活としてその中で成り立っていたかっていうのを見せつつだんだんその中でまあその実際に昨日まで一緒に話してたやつが、まあ、死んだりするっていうのがどういうことかとか逆にお互いに銃口を向け合ってたやつっていうのが、うん、実は話してみたらこうだったとかっていう、うん、なんかこうかなりきつい部分も含めてでも戦場っていうのが、うん、ある種生活の部分も含めてリアルに描かれてるのがやっぱ彼らはリアルに描かれてるっていうか、
まあ、か
語られてくのが彼らは生きていたではあるから、
うんそうね、だからまあ保管はもちろんされるんだけど、うんまあ、でも保管っていうかまあ彼ら生きていたよりよくない
そうそうそうそう
感じになっちゃうんですよ ね、 彼ら生きていたのが圧倒的に情報量っていうかその、物語上、物語
上
の
アマゾンプライムから
見れます、ね、
あのタイトルが違うんですけど、うん、あのデイシャルとグロールドっていうタイトル のままあのアマゾンに上がってて彼ら生きていたっていうのは劇場公開時のタイトルになってるんですけど、う
ん、そんな何ポルノ映画みたいなことは
まあ単純にあの配給が全然多分違うんだと思うんですけどでも彼ら生きていたのはすごいですよ、うん普通にすごい第一大戦を舞台にしたくなるなこれはっていう
それまだ予告すら見てないんで映像のショックもまだ受けてないんですけど、
ね、劇場で見ることによってなんか俺はだけど、うん、あれイメホでやってるんだけど、うん、イメージフォーラムって劇場でやってるんですけど、うん、あれがスクリーンに投影される今その光として、うんまあ、フィルムじゃないんだけど別に上映、うん、フィルムじゃないんだけど光としてあれが投影されることによっての、うん、そのこの映画自体のその要はちょっと絶妙に気持ち悪いんだけど、うん、って話なんか多分何かの感じしたんだけど、うんちょっとフィロソフィカルゾンビ、あ、犬鳴村の回の時にしたと思うんだけど、うん、フィロソフィカルゾンビ化っていうか、なんかでもその、過去の存在が今映画としてそこにリアルなもの、リアルな動きをしてるものとして、投影されてることの不気味さみたいなのも、それ映画の枠外、うん、その存在として、その映画を見た時に、なんか、その当時の人たちがなんか光としてそこに蘇ったことの、うん、でも実際のその人ではない不気味さみたいなのが感じられて、うん、結構俺は個人的に彼らは生きていた劇場で見る方がなんかそういう意味では
あのテレビだと多分そのフレーム保管されている気持ち悪さみたいなのが、ね、若干こうそんなに気持ち感じなくなるでも映画の
方が高いんじゃない、
ね、今度新聞ゲーズでとかでやるとであのいいと思うんだけどあのでかいスクリーンで見るとやっぱそのディティールが見えちゃうせいであの単純にね、フレーム保管をするんですよね。あの16コマしかないはずなんですよ。うん、あの8ミリフィルムを持ってるんで、うん。で、16コマしかないものを24コマに変えるということで、8コマ分は多分、書き足してるんですよ、単純に。で、その書き足してる。
AI によって。
いや、多分 AI じゃないと思うんだけど、わかんない。
誰だよ。いや、コビとかやもん。
いやいや、普通にコビとか、スタッフが。だって、まず1コマ1コマ色つけてるんで、あれ。あれも別に、あの今 AI で色つける技術とか一応あるけど、はい、その、レベルではないレベルで色つけてるのちゃんともう普通の劇映画のカラコレと同じレベルの色の付け方してるから一コマ一コマやってるんだけど
すげえ
でもねそのフレーム保管ってどんな綺麗にやってもやっぱ違和感は残るんですよ、
う
ん、
だから、ね、結果として蜃気楼越しに見てる感じっていうか、うん、ちょっと動いてはいるんだけどちょこちょこ揺らとかボコってなったりするの、でそこの不気味さっていうのがなんか本当になんかその、うん過去の映像をなんかこうスムーズにした結果の不気味さみたいなもんでそれはなんか映画の内容とはまた別のところでなんかその映像の不気味さっていうのは俺なんか技術発達したとしてもなんかこれが本当にホラーとかで使ったりとかできんじゃないっていう感じの質感ではだからそれこそその黒沢清の首長リアルとかのフィロソフィカルゾンビとかに結構ちょっとその先にあるような質感にも見えたり、うん、だからそれ犬鳴村の話した時にその話をしたのは犬鳴村 の, その村人たちっていうの の,、うん、こう絶妙にモザイクじゃないけどちょっと鮮明じゃない阿波踊りみたいなやつらが出てくるんだけど、うん、なんかそれとかが結構こう近い質感だなっていう感じ、うん、意味合いとしても近いなっていう感じ、
まあ、同時にねでも16コマ秒間上16コマの映像ってリアルじゃん僕らはもう今となっては感じられない映像なんですよね、うん、なんかそのストレートには少なくともリアルに感じづらくて、うんうん、なんかまあスクリーン越しのものに見えてしまうっていうか、うん、感じなんですけどそこに8コマ持病感に足すだけでなんかちゃんとこう生のものに見えてくるっていうか、うん、あこの時間この場所にこういう人がちゃんといたぞっていう感じはまあやっぱそれだけでするっていうなんかその、うん、保管でもあるっていうのはね、なんか面白かったりはすごいする、ね。まあ絶対必見の映画だと思います、ね。
技術的にそれはできてさ、多分音楽とかも昔のレコードとか聞くとトレモロになるじゃないですか。
はいはい、
そのああみたいなじゃないですか。うん、いやあ私なみたいなじゃないですか。でもあれとかも多分 AI とかなんかそうあえな埋める作業をすればさ、よりスムーズに聞こえることはあるんだろうけど、多分それちょっと不気味に聞こえたりとか、結構笠置鈴子とか結構好きなんだけど、ブギーの女王と言われた。
ああ、買い物ブギー。
買い物ブギーとかの人とか、多分、あれ CD で聞いても結局トレモロっぽくなってんだけどさ、あれね、修正してなんかスムーズに歌ってるのは聞きたい方ってまたちょっと違うかなみたいな。
うん、あれどうなのね、昭和の人の発声法ってあるじゃん。
ああ、確かにね。
あれどこまでが
そうそうそう俺さだから昔の曲ちっちゃい時とかね歌うとさ親に喜ばれたからさおばあちゃんが喜んだからさ結構買い物武器とか歌ってたんだけどさトレモロ再現をするわけあーみたいなさこう首をこう小刻みに震わせながら歌うみたいなのをやっててなんかそっか昔昭和の人はこういう風に歌ってたんだとか思ったんだけどさあれ技術的なものじゃないですかかなり、うん、どうなんだろうね
そうなんだよでも昭和の映画の発声法とかもなんか独特だしね、
うんうん、
あれがその技術的なものなのかその当時の人がそういう発声なのかってかよく分かんないじゃん
エディットピアフとかもさ結構残ってる音源とか「ラレーラララレレレ」みたいな感じじゃないですかあれとかスムーズにやったらどうなのかなみたいなね、うん、また しますかねとか、まあ、なことはどうでもいい。そうそう、本編いきますかというわけで、本日はじゃあレミゼラブルということでね、はい、いきますね。はい、ついでにこれあの僕が前勤めてた会社 で、
ああそうです
、辞める直前で、あのこれどういう風に配給しようかみたいな話がそろそろ立ち上がるタイミングで、うん、ですねって感じで
TFC、うん、
え
TFC だっけ、
な何のことこれとぼけんの意味ないね。
意味ない、
最初出
てきちゃってんだぞ
ですね。そうで、なんかこれ見終わった後になんかあれクーゾク、クーゾクのね、はい、うん、サウダージって映画がすごい近いなと思って、なんかそこ富田勝也ってそのクゾクの人と、なんかラジリー監督の対談とかなんか聞きたいなとか思いつつ、
出せばよかったね。
で公式サイトパッて見たらコメントのところにクゾクがコメント寄せてて、えっと思って、と同時にあれもしかしてこれコメント取ったのあの人かなって、社内にちょっとあの人が取ったのかなみたいな人がいて、その人にあれクゾクのコメント取ったのってそうなんですかって聞いたら、あそうそうそうって言って、なんか富田勝也と磯部亮からは今回コメントもらおうとしてたらしい。磯部亮はもらえなかったらしいんだけど、そうっていうね。
はい、
ありがとうございます。というわけで、あらすじでございますか。はい、公式サイトですね。あ、いいあらすじですね、さすが。
はい、
パリ郊外に位置するモンフェルメイユ。ビクトル・ユーゴーの小説レ・ミゼラブルの舞台でもあるこの街は、今や移民や低所得者が多く住む危険な犯罪地域と化していた、うん、犯罪防止班に新しく加わることになった警官のステファンは、仲間と共にパトロールするうちに複数のグループ同士が緊張関係にあることを察知する。そんなある日、イッサーという名の少年が引き起こした些細な出来事が大きな騒動へと発展。事件解決へと奮闘するステファンたちだが、事態は取り返しのつかない方法へと進み始めることに、点々ということでございますね。
これさ、今やじゃなくね。
ね、
今やじゃなくない。だってさ、レ・ミゼ、ミゼラブル、
そうだね、
の方も別にさ、ね、貧しい人たちなんだからさ。
むしろ、なんか、そう、かつて栄えた街じゃない。
今やじゃないよ。
てか、なんか、結構今回映画やるにあたってさ、TBS ラジオあたりの、はい、
監督インタビューやってたよね、セッションで。
セッションの監督インタビューと、あと、玉結びの町山さんの、解説だったが、はい、結構その2本聞くと結構補完される部分がめちゃくちゃ多くて、うん、なんかやっぱそのさっき高島君が言ってたみたいに、そもそもレミゼの時からここのモーメルメイユって変わってないよ、うん、そのずっと下町なんだよね、うん、だから下町だよねっていうことで多分今回のタイトルも付けられてるし、うんうん、っていうことですよね、うん、でついでにこうレミゼと言ってますが、本当にマジでいわゆるジャンパルジャーンみたいな感じの、はい、あっちのレミゼとはほぼほぼ舞台は同じだし、エッセンスは似てるけど、まあ、歌ったりとかしないし、はい、
有名な作品の舞台になってたあそこの今現在っていう、
結構ね現代版にブラッシュアップしたレミゼかなっていう、その舞台をその、うん、今の団地に変えた版のレミゼをやるのかなと思って見に行くと、いや全然違うよっていう感じ、
ミュージカルでも何でもないですし、
うん、
バース・オブ・ザ・ネーション新しい方みたいな感じです、
う
ん、
っていう感じですね。
ちなみにあれなのかな、アルティメットってあったじゃん、リュック・ベッソン作ってさ、
はいはいはい、
あれってここ？
ああ、
フランスだし、ね、ロケーションがめちゃくちゃ似てると思って、なんかだから、うん、リュック・ベッソン率いる山火事軍団ってここら辺にいるのかしらとか思います。
でもフランス郊外の団地って、うん、結局最強の2人とかもそうだったけど、うん、なんかやっぱ結構場所としてあるのかもしれない、うん、
なのかな。
都市構造としては中心にパリがあって、うんうん、その郊外に。これね、本当セッション聞くとめちゃくちゃなるほどってなるんだけど、うん、中心地がパリで、うん、パリがめちゃくちゃ家賃高くて、うん、でまあ、そこに住めるのがお金持ちの人たち で、うん、でそれの外側に団地が、まあ、その郊外っていうのがあって、うん、ただ郊外も低所得者の人たちが暮らしている団地がある方の郊外っていうのと、うん、お金持ちが住んでる方の割とこう要は田園調布的なところと、
足立区的
な、足立区的なところの結構2つがあって、はい、でモンフェルメイユっていうのがこうセッション聞くと本当によく分かるんだけど、もともと二次大戦後に、うん、まあ、なんかそこを再開発するみたいな感じで、うん、線路もつないで、うん、開発しましょうってことだったんだけど、結局そこに線路を作る計画が頓挫して、うん、団地だけ残る形で、うん、そこだけかなりその孤立した地域として、でもその低所得者の人たちが住む場所になっちゃってるっていう、うん、構造になっているらしく、うん、
そこら辺の距離感はさ、ファーストシーンがさ、フランスチーム、うんうんうん、サッカーチームが優勝した時の映像がなんか冒頭に、うんうん、
ワールドカップ
から、ワールドカップのあれで挟まれるんだけど、なんかその、まあ、とある少年がその団地の家から出てきて、みんなで電車乗ってこう凱旋門
ていうか多分パリの方に多分都市の方にあるスポーツバーみたいなところで、うん、みんなそのワールドカップの応援してるからそれを見に行くために電車を乗り継いでそこに行くっていうところから始まるっていうのが、うんまあ、めちゃくちゃそう
ファーストシーン、うん、あれがなんか分かりやすい距離感として うん、それ以外で別にパリうんうん、中心が出てこない、
かなりね、だから今回やっぱいろいろあると思うんだけど、やっぱ団地ものとしての側面ってめちゃくちゃ、うん、あのでかかったと思うし、なんかやっぱっていうのとっていうの話をするのにちょっとあと一個他話をしておきたいのは、これもね結構セッション聞けた話なんだけど、はい、セッションでなんかその今回だからその子供たちがライオン盗んでうんぬんって相当悪いじゃないですか、うん、でなんでこいつらこんなことすんだよみたいな、うん、あの要はいたずらにしても程が過ぎるなみたいな、うんちょっと思ったりとかしたんだけど、でもあれに関してはその要は夏休みの期間で、うん、かつフランスにとって夏休みってバカンスで、うんうん、結構みんな基本的にその旅行行ったりとか、うん、あの避暑地に行って過ごしてるなんか低所得者の子たちっていうのが、うん、要はそのバカンスなんて行けないから、うん、結局やることなく団地の中にいても何ヶ月も過ごさなきゃいけないっていうところで、で別に家の中にいてもやることないしっていうんで、うん、かなりこう暑さと退屈とフラストレーションとなんか面白いことないかなっていうのがかなり溜まった状態であそこにいるっていう、
いいよね。
そう
なんか後半の方でさ、なんかあのみんな子供たちが団地の子供たちがさ水鉄砲全員持ってさ、はいはいはい、遊んでるあの何これだかっていうなんかこの何、いや確かにバカンス行けないの悲しいけど、なんかその逆に今人がいなくなったこの、ま、何普段は人で溢れてる街でいなんか深川の街でいる俺らか
も。だって普段人溢れてるっていうか、あそこに自体は多分バカなんですよ。そんな行けないか。
そうだ。
あそこ自体はだからもう本当にそこで完結するしかないというか、その外がないっていう感覚だから。うんうん、で同時にやっぱあそこの水鉄砲シーンからのラストもね、いいわけだけど、なんかやっぱでもすごいこうさっきの団地の話もすると、はい、なんかめちゃくちゃ思ったのが、小坂ってやっぱすごいこうラストが確か団地の、
う
ん、の巨大な団地の影みたいなところに日が沈んでいくカットで確か終わってて、あと結構何回も要はドローンを飛ばしてる少年っていうのがいて、でそのドローンの視点からその団地全体を映すっていうカットが何回もあって、でかなりその団地っていう場所自体がめちゃくちゃ印象的に映るんだけど、なんかその団地っていう場所に限定されることによってある種閉じたっていうか狭い感じ、物語全体が狭い感じっていう、狭い場所に閉じ込められた狭い場所での感じ、もうそれはもちろんやっぱゲトーっていうような感じで、やっぱこう壁で囲まれた、壁で囲まれてはいないんだけど、壁で囲まれた狭いエリアの中での煮詰まった関係の話にも見えると同時に、今作ってやっぱその同時に群像劇で、でいろんな視点、その中にいるあるいろんな視点、それは文字通りまあいろんな視点、その要はまあ一言で団地だって、黒人とか白人って言っても、今回ってすごいいろんなその中でももう層が分かれてるっていうのがかなり提示されてて、まあ、なんか
もうキャラクター合戦ですかね。
そう
俺さ結構映画見ててさ、どんな分かりやすいハリウッド映画でもあれこいつ誰だっけってなりがちなんですよ、うんうん、もう分かんないってなって、でこの内容なんて知ってる役者の一人も出てこないのに、うん、全員分かるっていう、ね、
なんかね
なかなかないですよ、その映画
ちょっとこうまたぽいって言い方したけど、はい、ウォリアーズっぽいっていうか、まあ、ウォリアーズって映画はその、まあ、アメリカのそのギャングチームどもが、まあそのまあ、一つのことをきっかけに殺し合いをするっていう、まあ、東京トライブ、映画版の東京トライブの元ネタなんだけど、に近い感じっていうか、その団地の中に住む人たちの中でもかなりいろんなそのどこに属してるかっていうのが、うん、かなり個別であって、かつそれぞれがなんかちょっとね軽く時系団っぽくなってるんですよ。
灰色のオープニングみたいなテンションこの地域にはこういうやつがありますみたいな。
でなんかだからその黒人って言っても2種、まあ、今回の中で一応2種類、大雑把に言うと2種類で、まあ、その市長って言われる人たちが、まあ、管理している、まあ、
93番
バザールっていうか、その下のマーケットを主にこう管理してる人たちのつながりの、まあ比較的思想とかがそんなに強くはない、でも黒人同士のつながり、黒人にも限らないのか、でもまあその団地に暮らす人たちのつながりである市長っていう人がまあ仕切っている組織っていうのと、
町内会長みたいな、
そう
市長って本当に市長
いやじゃない
じゃないよ、
裏通称市長
っていうのかっこいい、ああいうのに通称市長みたいな好きなん
だよ。だからさ普通に最初さ警察側がさ市長とか言ってるからさ、本当に市長なのかなと思ったらさ、市長にしてはこいつ市長なのかみたいな。
まだ服だってユニフォームにあのハンチングっていう、
なんか最初はなんかそういうちょっとね、なんか庶民派
そう庶民派市長だな
絶対違うだろって感じにな
って、にしてはヤクザすぎるぞ
ってか3種類かで、その市長が率いるその、うん、まあ 多分比較的まあ普通の、うん、まあ団地の中で開かれてるマーケットを仕切ってる人っていうのの組織と、うん、あとまあ、イスラム教で、うん、まあ、そのムスリムの教えに従って、ちゃんと教育をしよう、自分たちに誇りを持とうってしてるムスリム同胞団の、うん、
まあ、
ケバブ屋の、
店長
店長がやってる、まあ、組織。
面白い天下のあれ、
ね、面白すぎる
すごい
と
濃すぎる
あと、ハイエナって呼ばれている、まあ、薬の売買を多分やっている、うん、まあ、黒人ではないんだけど、まあ、中に黒人も、内包されてる、組織、まあ、なんかちょっとこう団地の外れにあるクラブみたいなところで、うん、クラブっていうか、まあ、なんかちょっとこうバーみたいなところを経営してるハイエナってやつの多分その団地全体の中でもかなりちょっと裏稼業に近いところを仕切っている人たちの3つの組織っていうのが、う
ん
う
ん、あとプラスサーカスですね。
あと、まあ、そう、ロマ人っていう、まあ、あれはだからその団地の、中にずっと暮らしてる人じゃなくて、点々と地方を点在してそのロマの人たちのサーカス団っていうのを4つの組織が。
サーカス団まであんなヤクザに聞いて
るんだ。プラスなんかその元何薬物中毒者からだっけ、何前科者さんはオレンジのベスト着てる
んで、っていうのが、まあ、組織的には4ついて、でそれぞれの組織に所属してる、だからその市長の視点だったりとか、あとはケバブ屋の中にいる人の視点だったりとか、うん、まあ、ハイエナの視点だったりとか、うん、もするし、ある意味では、団地に暮らしてる、あともう一個子供の視点、
う
ん、
そうですね、
子供の視点が特に2つあって、その実際、まあ、今回ライオンを盗んじゃう、サーカスからライオンを盗んじゃうところからディクオタ転がっていくわけだけど、うん、盗んじゃう子たちっていうのと、うん、あと
イサ
君と、うん、あと
ドローン少年、
ドローン少年、ね、あれ監督の息子なんですね。が、ドローン少年と、あとの、まあ、子供の視点だったり、あと、まあ、そのドローン少年に盗撮されていて、かつ多分ドローン少年が多分その子のことが好きな女の子とか、うん、
最高ですよね。あ、撮ったでしょ、
バスケの試合来て
明日何、あ、撮ったでしょ、そのデータ消しなさいよってやった時でさ、あんた明日何やってんのみたいな、明日暇、特に予定ないけど、明日バスケの試合あるから映像撮りに来て、
はいはいみたいな、その面構え含めていそうな人たちいそうな会話
っていうか、ジャイアンっぽいって女の子なんだけど、
女3人の方が強いっていうのがいいよね、
なんかリアルで、
まあ、小学生とかだとね、やっぱガタイ女の子の方がでかかったり
するし、ちょっと上なんだよね、年齢はね、
っていうの、まあ、子供の視点だったりとか、うん、あと、まあ、それ以外でも結構細かいところで、その市長の息子が多分知的障害があって、うん、その人の視点だったりとか、うん、作品の中でいろんな登場人物の視点から描かれる団地っていうのが描かれたり、うん、あと単純に人物だけじゃなくて、さっき言ったみたいにドローンで撮ったりとか、その人物にカメラっていうか視点が寄り添うことによって、そのカメラ位置自体も結構変わってくる、うん、そのあるとはその一番分かりやすいのとか、そのドローン少年が撮らすドローンであれば視点としては団地の上に行くけど、普通に暮らしてる、例えばケバブ屋の人の視点からしたらケバブ屋の視点になるし、うん、あと、外部から入ってくる警官の視点からするとやっぱりその位置だけじゃなくて、やっぱその団地の外側から団地の中に入ってくるっていう視点だったりとか、車の中からカメラが回ることによって、ある種その団地の中に暮らしてる人と警察としてその中に入っていく時の絶妙な距離感っていうか、やっぱ車の中で、車の中からそこを見るときって、やっぱその単純にそこにいるっていう、ちょっとこうサファリパーク的な感覚っていうか、もうちょっとその他者的な感覚でそれ見る部分ってどうしてもあるの、見えちゃう感覚ってあると思うんだけど、うん、の視点とかって結構作中の中でカメラがいくつもいろんな視点、場所、置かれる場所が違うことによって、外から見た時に閉じた場所に見える団地っていうのが、同時にその人物を重層的に描くことによって、ものすごく広い中にいろんなものを含んだかなり広い場所だっていうことが見えてくるっていう、結構なんかそういう意味でその団地を外から見た時の狭さと中から見た時の広さみたいなのを2つの視点から描いてて、なんかそこがすごい、まずね、団地物としてめちゃくちゃ良かった
っていう、めちゃく
ちゃいいですよ、1個あったっすね、
なんかちょっとなんか多分この後なんかいろいろ提案できる部分とか、なんか話してるんですけど、単純に話してきた部分だけでちょっと言うと、なんか最ざっくり100分の映画なんですよ、105分とかで、でエンドロールとオープニング抜くと大体まあちょうど100分ぐらいなんですよ、100分のうち、まあ、ちょ僕あんまお客さんいない回で見てたんで、うん、両隣に全く人いない列に行ったんで、うん、まあ、なんか時々なんか時計みたいな
のをしたんで、時計を見る時の言い訳ですね、つまり今のは前に置いていたら時計を見る時の言い訳ですね、
誰も迷惑かけていないことで全然して、
いやでも光はね、
光は出てますからね、
ポケットの中からも、
まあ、じゃあすいませんでした。じゃあ時計を見てないんですけど、体感時間で約100分のうち、まあ、約50分ぐらいがかけて、今言ってたその濃ゆいキャラクターたちのキャラクター説明を行うわけで、まあ、面白いよ、面白いけど、でも、まあ、なんていうのかな、まあ、そのすごく面白いわけでもないわけ、まあ、説明すげえ続くなみたいな、なかなか本編これこなし、俺あの予告すら見ずに言ってるし、あらすじも知らずに言ってる、言ってたんで、これそもそもどこに行く話をやろうとしてるのかなぐらいの感じのテンションで見てるし、なんかその車に乗って全く同じようなアングルでその警官3人がなんかずっとあそこ A 地点から B 地点に行って、でここにはねこういうやつがいてみたいなことを延々やってるから、まあ、なんだろうなと思ってちょっと見てて、50分地点からようやくそのライオン騒動が始まって、でそこから約30分かけてそのライオン騒動からのさらに、ちょっと面倒くさい、展開
に
少年を撃ってしまうと、で少年撃ってしまってそれをさらにドローンで取られてるって、
まあ、そのちょっと説明すると、本当に銃でマジの銃で撃つわけじゃなくて、そのボートを鎮圧するような気絶するようなゴム弾、気絶させるようなゴム弾っていうのがあって、だからそれは基本的にその撃っても死なない、死なないし、だからそのある意味こう撃って気絶させるためだけの銃弾なんだけど、それを子供相手にかなり至近距離で、しかも顔面に撃っちゃったっていう、でかなりこれ下手したら死んでるかもしれないっていう、まあ銃弾を一発撃って、でその映像をドローンで、そのさっき言ったドローン少年っていうのはその団地の中でずっとこうドローンを、ね、飛ばしてね、まあ、覗きとかをしてるやつがいるんだけど、そいつがその一部始終を撮っちゃって、でこの映像がネットで拡散されたら、ただでさえその要はかなりギリギリの均衡で成り立ってもいないんだよ、もうかなりもう崩れかけてるバランスで、そのいくつもだからさっき言ったみたいに黒人の中にも黒人、まあ、その普通の黒人の、まあ、自治組織、比較的普通の自治組織っていうのと、まあ、ムスリムっていうのと、あと、まあ、その中にも犯罪者っていうのもかなりグレーな感じで、存在しつつ、警官も警官でかなり普通に取り締まるっていうよりは暴力的に彼らを力で抑え込んでいて、まあ、そこら辺ちょっと結構デトロイトとか思い出したりしましたけど、
バス停にいる女の子にね、
マリファナ好きだろみたいな、タバコ吸ってたろっていうんで、詰め寄ってで持ってる携帯をその警官が無理やりこう職質みたいなのしてるのを、そこでカメラで撮ると、カメラバンってその iPhone 破壊したりとか、かなりその暴力的に取り締まってるっていうところで、結構ギリギリの均衡で成り立ってるものっていうのは、多分あの映像を拡散した瞬間に、まあ暴動になるだろう、暴動になるし、多分団地全体が多分こう火事になったりとか、多分かなりその死傷者が出るぐらいの騒動になるかもしれないって映像を撮られてしまって、だからその幕が品的なものがね変わるわけですよね。あの映画前半でその、まあ、状況設定があって、で前半ではライオンの子供がどこにあるんだっていうんで、ライオンの子供っていうのがマクガフィン で、でライオンを、いたずらで盗んじゃった少年、とその、少年を早く、まあ、見つけて、ロマのところに謝罪させに行かなきゃっていう、まあ黒人たちの実組織っていうのと、まあ、それを探す警官っていうのと、見つけたら殺すって言ってるロマンの人たちと
あいつらがさ、なんかすげえ暴言吐きながらさ、サーカスカーでさ街を練り歩いてた、最高だよお前出てこいぶっ殺すから
出てくるわ出てくるわ
ぶっ殺すからだったらまだいいんだよ、結構ね、具体的な処刑方法をね内臓引きずり出してとかね、
嘘
順番手足を切り取った上でとか、そういうことを言いながら凱旋するっていうね、
それが聞こえてくる街ですよ、
そう
っていう、聞くわけ、あれ聞こえてきた街ですから、
いやで後半がだからでそれを今度ライオンだったら後半が、それを取られた、
ドローンの SD カード
っていうのを、警官はそれを巻きばらまかれたらやばい、アップロードされたらやばいことになるから、それを返せっていうか、それを、公開される前に見つけて破壊しなければいけないって警察側と、まあ、一応その警察の指示を受けて動いているムスリム同胞団、あ、ムスリム同胞団じゃない、ハイエナと、まあそれとは別で、もしかしたらこのチップを手に入れれば、今まで ムカついてたけど従わざる得なかった警官たちっていうのに対して強く出れるかもしれないっていうちょっと下心も持ちつつそのカードをなんとかゲットしようとしている市長たちっていうのと、はい、あと、本当に、純粋に子供が撃たれたっていうことに怒りを感じて、うんうん、であの暴力で返すのも一つのやり方だと思うぐらいな感じのムスリム同胞団っていうのの、うん、多分三者の間でのちょっと SD カードの今度取り合いみたいな感じになってくるっていうか、うん、マクガフィン変わるっていう、
ね、そうですね、実はっていうでなっていって、はい、あまあまあまあ面白い、はいはい、じゃあ面白いですよ、はい、基本的には面白いと思う、はい、ただなんて言うんだろうな、まあ、知ってるジャンルっていうか、うん、感が結構強い、
なんかそこまであの物語自体の推進力はそこまでない
そんなになくって、でかつまあ割と見知ったこう世界観の見知ったジャンルに近くなんか感じるっていうか、うん、それは何年ですか、2004年とかですか、うん、トレーニングデーってがあったら、う
ん、あとエンドオブウォッチとか、
エンドオブウォッチ
超エンドオブウォッチ、
まあ、エンドオブウォッチであり、うん、そのさらに手前のエンドトレーニングデーの、うん、まあ、要はその、まあ、初日就任初日に、この、治安の悪い街を取り仕切るためには、うん、まあ、それ毒を持って毒を制すみたいな形で、っていうかでもそれ言ってるお前も結構な毒にもうなっちゃってるよねみたいな感じのその毒合戦みたいな状態になっている、警官みたいなのに突き従っていくに従って、これちょっとまずいんじゃないのみたいな人の視点の話って、まあでもトレーニングデーがやっぱ分かりやすくあるから、うん、まあっていうジャンルだよなと。で毒を持って毒をです、まあ分かるけど、なんかまあ2020年、まあ、2019年とかに作られてる映画で、うん、まあ面白いけど、うん、そっかと思って、まあ、そんなになんていうんだろう、のめり込むことなくね、正直見ちゃったんですよ。で、まあ、なんかこのまま終わって、しかも、まあ、結構明確に80分くらい経った時点で終わんのよ、一回話としては。でも、日も沈んで、まあ、おのおののなんかこう。
一回ドローンでね、ダッチの円形がね、
そこがさっき、そこすごい良かった。
で、なんかすごい、なんかチルタイムみたいな感じで、これ何の時間と思って、これ、あと20分俺この時間とか、このチルタイム見せられるのと思って、勘弁してよと思ってたら、まあ、次の日になって、で次の日かと思って、どうすんのかなと思ったら、まあ、そっから先が、まあ、もう多分もう誰もがぶち上がると思いますけど、子供たちによるアベンジ、
まあ、てか町山さんも言ってましたけど、まあ、要塞警察
ですよ ね、 ね、うん、
ロメロのジョージ・ロメロの
ジョン・カーペン
ダーの、要塞警察に近い
の、まあ、逆版っていうか、うん、要塞警察の取り組んでるやつらが合わせてみたいな感じのテンションの映画になっていて、まあ、もちろんそのなんていうの、牢状ものっていうか、そのある個室団内で、まあ、戦うみたいなのって、まあ、ザ・レイドとかさ、うん、なんかまあ面白いジャンルだから、単純にそこ自体も面白いし、うん、っていうかそこでそのようやくその発揮される、うん、あ今までのやつに対して、あここのためのこれだったんだっていうのがすごく分かるのは、要するにこう各々が最初僕たち基本的には多分視点としては、まあ、子供たちにも感情移入しつつ、うん、基本的には市民警官の視点で、うん、この街ってあこういう街なんだ大変だなみたいな感じで見ていて、各々が落とし前つけていて、でもこいつは子供を守ろうとしたりとかするといいやつと思うんだけど、チップを渡したりとかして、そのね、撃っちゃった警官にチップを渡して、しかも、そこで結構衝撃的なこと言うのは、お前、わざと撃っただろっていうのを、お前分かってて、その、分かってた上でここまでのことに付き合ってたのっていうことが分かって、要するに、そいつもそいつで、今まで、視点人物だった人物すらも、ある種の大人としてのこの治安を維持して、要するにもうかつて暴動もあったし、暴動が起こりうる地域であり、あの土地柄、まあ、お国柄みたいな感じである以上、起こさないために、まあ、ある種大人な解決をしていきましょう、どっかで落とし前つけようよっていうのが、まあ、各々の段階で違いはあっても誰かしらがつけてきたと、それがあの世界における大人たちの世界なんだけど、それに対して、いや、その落とし前って全然つけれてないっていうか、そのお前らが勝手に落とし前つけてることによって、あの明確に被害を受けてるやついるからっていう側の視点に なって一気にそのなんかその通り一遍の落とし前つけてなんか解決した気になるんだよっていう側から反撃を受けることによって、あのそのさっきまで視点人物だったやつすらも、いやお前も敵だよねっていうことになっていて、
前半はその結構白人対黒人 でも団地側と警官側の対立だったりとか、うん、黒人の中でもその市長側とムスリム側の対立だったりとかっていう、あくまでも大人側の対立の話を描いてたものが最後に子供対大人の対立になって終わるっていうところで、うん、あでも最終的にそうだよなっていうのは分かる話になるんですよね。その結構だ対立軸の変化っていうのがかなり映画の中で細かく描かれてはいて、
なんかそのなんとなく大人たちの間ではなんかこう均衡を保っている数グループ、なんか4グループから5グループみたいな感じのテンションだったけど、じゃないよねっていう、
いやふざけんなよって撃たれたの俺だからっていう
っていうあたりで、あ結構あのなるほどっていう部分にもなるし、うん、でかつこの映画のやっぱ一番その優れてる部分、演出として優れてる部分ってその、まあ、いわゆるオープンエンドで終わるんですよ、うん、まあ、分かりやすい例だ と、インセプションですよ、うんね、インセプションの、はい、コマは止まるのかな、回り続けるのかなみたいなので終わってどっちか分かんない、
う
ん、
結末はだから、明示しない形で終わる映画ですね、
のがまあオープンエンドっていうような、ね、語り口っていうある、はい、あるんですけど、あのオープンエンド形式でこの映画終わると、うん、でネタバレしますよ、何のオープンエンドかって言ったら、子供が火炎瓶を手に持っていて、まあ、その撃たれた子供ですね、うん、で、自分は一応守ってくれた、うん、一応ね、うん、一応守ってくれたその、まあ、さっきまでの俺らにとっての主典人物だった警官っていうのと対峙して、そいつに向けて火炎瓶を投げるか投げないかなんですよ、うんうん、
で警官の方は銃持って
る、そう銃を持ってるんだけど、その銃を警官は下ろしたの、だから銃を持ってる状態だと、まあ、その対峙してるとか戦おうとしてることになるんだけど、警官の側はもう何なら甘んじて火炎瓶受け入れようとし始めたけど、だからあの子供の視点だって投げるか投げないかじゃなくて、どっちかというと投げられるか投げられないか、あの俺って投げられないで済むの、それとも投げられる側なのみたいなの部分の均衡、
あとさらに言うと、まあ、あそこで投げることによって暴動になるのな、うん、まあ、要はまだあの、まあ、暴動にはなってるんだけど、うん、警官3人をリンチしたっていうことでも多分問題なんだけど、これをこれ以上拡大させるのかさせないのか、多分あそこで投げたらマジで映画のデトロイトじゃないけど、あそこに本当にすごい数の警官とか機動隊バーって来たところで、さらにあのあそこで黒いパーカーを着ている子供たちっていうのがそこで戦わなきゃいけなくなるだろうし、なんなら多分分かんないけど、ムスリム同胞団の人たちって多分思想的に唯一子供の怒りに寄り添ってるっていうか、いやあのそういうそもそもあの暴力で返されてるっていう支配されてるってことに対して の、うん、あのいやこれ違うなっていうのはかなり多分あいつ思ってるから、うん、私多分なんかこう同等でさ、うん、ムスリムの人たちが家に来てさ、うん、あの今日ちょっと教会に来て、うん、あのお茶とお菓子準備しようから、教会
というか、
コーラじゃないです
か、
モスク、あ、ムスクそうにあの来てあのお茶とお菓子用意してるから、あのちょっと、うん、あのイスラムの教えとかについてちょっとあの一緒に話しようみたいなことを言ってくるやつらが、まあ、言うんだけど、うん、まあね、これちょっと正解だけどさ、総じてあの、ね、ちょっと分からないと思うんですけど、一網打尽っていうね、インフミアイ組合ってラッパーの、ね、曲があるんですけど、それがなんか悪そうなラッパーが
8人でリレーするやつ、
そう、
あれカンとか、
そうリミックスの方が、そうでリミックスの方なんだけど、こう悪そうなラッパーがねこう集まって、ね、一網打尽あーイエーイみたいなことを言ってる曲なんですけど、うん、MC カンさんとかね、うん、あの力夫さんとかね、うん、か結構こう結構、まあ、特に MC カンがそうだけど、エローンとか結構こう見た目が明らかにこうちょっとこう腕っぷしがたいが良くて、うん、入れ墨が入っててこうまあパッと見て悪そうな人がこういっぱい集まってワイワイしてるみたいな、うん、MV なんですけど、レミゼさ、うん、基本どの組織の人もさ、うん、あの
レミゼにさなんかコンピアルバム出せんだよ、
そういやで今回めちゃくちゃヒップホップな映画だったと思う、題材としてはめちゃくちゃヒップホップだと思うんだけど、うん、なんかね要は SD カードを、まあ、マイクロの SD を持った子供がケバブ屋に逃げていって、うん、でケバブ屋に来たらしいぞっていうのが分かって、ハイエナも市長も警察もみんなそこに揃い踏みしてね、っていうシーンがあるんだけども、うん、そこのシーンのね警官以外のねあの一網打尽感というかねあこれあちゃーちゃーちゃーちゃーちゃーちゃーちゃーあこれ一網打尽だろこれみたいな、
まあ、トラック変わったらね
そう
始まりかねない
だからね娘の方ではねスキンヘッドでヒゲ生えてる白人の人がいるんだけど
かっこいいだ
ろあの人のね一網打尽感がすごいんだよね、なんならあのそこのケバブ屋にいなかったけどサーカスの人たちのね一網打尽感もすごかったですからね。
まあ、知らんけど
あぜひ見てください、一網打尽リミックスでね、 あるんで、
そうやから顔、うん、顔っていうかやからキャラ映画です、ね、
そうね、みんなアディダスとかのジャージ着てるし、
なんかさ、なんかフランスとかのさ、そんな別に裕福じゃない人たちのさ、なんか格好っておしゃれだよね、なんか俺らが見れるからなのかな、
でもジャージ着てるっていうのはさ、別に日本でもヤンキーはジャージ着るからね、
なんか絶妙に全員なんかスタイリッシュに見えるんだよね、
あ、まあでもほら、
そういう風に作ってるんじゃないかとりあえず
は物がそうなんだよね、俺だってあそこのさ、あの要は実は俺わざと売っちゃったんだよねって話をするバーのところでさ、うん、あとりあえずペリエでって頼むじゃん、まあ、なんか飲むかって、あじゃあペリエってさ、あペリエ頼むんだおしゃれとか思ってたけどさ、あれってさおしゃれなもの頼んでるわけじゃなくてさ、多分なんかあとりあえず水でみたいなことで多分ペリエって言ってるわけ、ね、でもなんか俺からするとペリエってさ、うん、ちょっと炭酸水の中でもさおしゃれっていうかさ、あの緑のちょっと電球みたいな瓶に入ってる、 あおしゃれな炭酸やんとか思うからね、
なんかあれだよ、なんかハリウッド映画とかで、日本酒を頼む悪役とか出てきた時の、
はいはいはい、
あのおしゃれ感みたいなのとさ、はいはいはい、あの日本人が別に日本酒頼むし日本映画で描いても別に大した意味持たないけどっていうぐらいのことなんじゃないかとは思うけど、まあでも分かりますけどね、なんかまあ単純にフランスだって言われるとなんとなくこうおしゃれ感みたいな感じはしますけど、
まあ、今回だからかなりそのパリでいうところの洗練された感じとかからかなりちょっと外れた感じでしたけどね、
ないですけど、うん、まあそうそうっていうので、だからまあそのそこのエンディングの切れ味っていうか、うん、ここで終わるんだみたいな
ね、本当ね、
なんか一番不意をつかれるオープンエンド、オープンエンドって結構わかるんですよ、なんかあこれ絶対オープンエンド来んなって感じの手前の予感って大抵の映画あるんだけど、この映画ないのよ、ここっていうところでやっぱ終わるっていう
の、しかもやっぱ薄味なのは、うん、そこでその火炎瓶を持った少年、しかも、うん、撃たれて顔に傷を負ったことによって、うん、結構顔撃たれたのって結構重要で、うん、それまでの優しい感じの少年だったところから彼が顔を撃たれて顔に傷を負ったことによって、うん、彼がそのもうビジュアルが変わったことによって彼の中で多分モードが変わったっていうか、うんうん、彼の中でもその憎しみの深さって多分あそこで大人に対して絶望してるってことだと思うんだけど、うんうん、その大人に対してその、まあ、もうお前らそういうことなんで、うん、あじゃあもういいや、俺の力で自分 の, あのことに関しては今後落とし前つけていくわっていうモードに、要はある意味で彼がちゃんと大人になったわけじゃない、うん、大人になった、その自分で生きていかなきゃいけないっていうことを、うん、自分で落とし前つけなきゃいけないって自覚を持ったっていう意味で大人になってしまったっていうことを分からせる上で、彼が顔に傷を負って、うん、あそこでその顔に傷を負った彼が火炎瓶を持ってるっていうことがかなり重要だと思うんだけど、うん、っていうのを映してる重要なのって、その後に画面が黒くなって、うん、そこでビクトル・ユゴーのレミゼラブルの作中のセリフが引用されるっていうところが、単純にオープンエンドじゃなくて、うん、そこで最後詩が引用されるっていう、うん、であそこでそのなんかちゃんとは覚えてないんだけど、そのいい植物も悪い植物もない、
じゃ世の中には悪い草も悪い人間もいない、
で育て方だけだっていう、
育てるの人間が悪いだけ、
悪いだけだっていう引用がパッてされることによって、それの、意味合いのずしんとくる感じっていうか、うんうん、まあ、で見てて分かるわけ、うん、今回の作品見ててちゃんとどの人物にも悪役だけとして描かれる視点ってなくて、要はそのデトロイトにおける、警官に当たるような
ウィル・ポルター、
ウィル・ポルターに特にこいつウィル・ポルターじゃんってやつが一人いるんだけど、
まあ、あれピンクの豚でしょ
ピンクの通称
ピンクの豚悪口だろ、
あれなんだ
ろ、
普通にピンクの豚が好きだ
って、ピンクの豚が好きなんだからピンク通称ピンクの豚って呼ばせて
るんですよ、ね、なんか自分で悪口作ってるよ
と思う、ね、みんなあだ名つけるんだよね、新人で入って
た
お前あだ名ポパーズだみたいな、これ太陽に吠えろ
昭和の世界観、
お前マカロニだみたいな、
ピンクの豚自称ってことじゃない俺はピンクの豚だからという、俺は今度から豚ブリだって呼んで
る、でもさ、なんかヨーロッパってあんのかな、
あんのかな、いや
あでもピグレットのぬいぐるみとか置いてあるんだよね、
でもほらハイエナって呼ばれてたりとかさ、
まあトリナみたいなの
は市長とかさ、
あんのかもしれないけど、ピンクの豚
結構ね、ああいうの憧れあるんですけどね、
惜しいよ
ね、なんかさブラックビドウとかってあれさ、かっこいいトリナじゃなくてさ、なんかあいつだからほら通称肉屋って呼ばれてるんだ
みたいな、ああそうそう、シチューメーカーとみたいな
ああいうね、肩書き欲しいですよね。
まあ、それは置いといて。ピンクの豚、アメリカだったらさ、サムロックウェイとかやってそうやね。
あ、
うん、まあ、スリービルボーのイメージがあるから。
で、だから話戻るけど、
悪徳警官。
で、悪徳警官、ね、ですら、彼が一応家に帰って、娘と一緒に時間を過ごしてるっていうのを描くことによって、彼も警官としてそこにいる人たちに、うん、めちゃくちゃもう嫌なことっていうか、うん、もうあらゆるハラスメント的な言葉を吐きまく、パワハラセクハラの、まあ、もうちょっとオンパレードみたいなことを、ね、うん、言いまくるわけだけど、彼も家に帰れば一応誰かの父親であって、うん、っていうものを描くことによって、
しかもあまり尊敬されているでしょ。
でなんかちょっとこう、まあ、早く寝ろよ、
静かに分かっているっていう
描くことによってなんかこう 100% で憎める人物っていうのは多分描かないんだけど、うん、でもその上で今回起こってることっていうのが、うん、でもまあ憎しみがやっぱその中で明らかに生まれていて、うん、てかそもそもやっぱその団地っていう構造上、団地って構造上っていうか、これを暴力じゃないと支配できないって思ってる警官もそうだし、うん、でも、まあ、あれもしょうがないっていうか、しょうがなくないんだけど、うんうん、でもあれもね、これセッション22を聞くとかなりなんでああなってるかっていうのがよく分かるっていうか、なんかその、うん、パリの警官、フランスの警官ってなんか自分で行きたい場所を、配属されたい場所を選べるらしい、うん、でそれが結構年功序列っぽくて、年上の人ほど希望が通りやすいって形になってて、うん、で若い配属されたての警官ほど、
あ、大変なところに、
そう、大変なところに飛ばされてて、うん、で結構だからその若い時期に、だからそのまだこういう時にどう対処したらいいかとか分かんない状態で、一番結構その抑えるのが大変なところに連れてかれた時に、ちゃんと会話とかコミュニケーションを取らせて解決させたりとか、その仕組み自体を作ってどうにかするっていうこと、あるいはなんなら警官だけじゃなくて他の人とかとそのつながってコミュニティを作ってやっていくっていう考え方ができずに、もう言うこと聞かないわめきまくるやつらだっていう認識になってしまって、でもうこいつは暴力で抑えるしかないっていう考え方になる、かつそこの場所自体ももう要はそういう人たちばっかが毎回新人できてってなってるから、もうやり方としてちゃんと対話しようとかしちゃって、ダメ、話聞こうとしちゃって、あいつらなんかその話は聞かないし、すぐ何回言ってもその再犯とか繰り返すだけだから、見つけたらすぐ、その人みたいな泥棒と思いじゃないけど、なんかそういう感じで対処しなきゃダメだっていう風になってるから、ああいう風な、抑え方になってるっていうのも、セリフの点々教育とかで保管されるんですけど、で、なんか、っていうところで、なんかまあそこで、その、単純に、あそこ、自体がもうそういう悪いサイクルっていうか、なあなあなところでその対立が生まれちゃってるところでかなり描かれてはいるんだけど、でも絶妙に誰が悪いとかっていうのは描かれない、
うん、
悪くもあるんです、うん、そのさっき言ったようにその市長とかがこうなんとかその自分が警官に対して有利に働くように、うん、SD を手に入れようとかっていうかなり大人の都合とかってかなり悪いことだと思うけど、うん、でもじゃあそいつが 100% で悪いやつだっていうのは作品の中に出てきていなくて、うん、っていうので描かれるあの結末、うん、憎しみのその大人たちがでもなーなーにしたその憎しみみたいなものを最終的に一番純粋な形で受け取った子供がそれを発露させるっていうところまで行ったラストで、育て方がっていうのがバンって出てくるときに、ああでもそうよねっていう答えの出ない答えみたいなものが最後、まあ、状況だけが提示されるっていうラストで、
構造自体が、まあ、そのなんか一応大人として成り立たせるためにある程度しょうがない、まあ、しょうがないとして、ね、成り立たせている構造に対しての、まあ、だから時々さ理論になるけど、まあ、僕はまあ普通にアベンジャーズ普通にシンプルに楽しいと思ってるけど、なんていうの、そのアベンジャーズに対しての、てか、まあ、MCU 的なものに対しての、いやでもそれってその構造側からの云々みたいな感じの話ってなんか時々するじゃないですか、
パラサイトとか、
で、まあ、なんていうの、まあ、その時に、まあ、その時でいろいろ議論してるんだけど、なんか この映画に関して言うと、この映画見た上で現実的なレベルで描ける一番納得いく形のアベンジャーズって、うん、多分今回のこの子供たち的なポジションになるよねって、だからリベンジじゃなくてやっぱアベンジだってこの映画に関して思うのはやっぱ そこの部分だとは思うんですけど、
あとあれでしたよね、なんか去年のジョーカーよりジョーカーでしたよね本当になんかさ、去年のジョーカーってさ、なんか社会的なことっぽい ぽい描写のさ積み重ねでやってたけど、うん、今回ってそこのリアルであって、うん、でやっぱりそれで最後にそのあの子絶対ジョーカーになっちゃったじゃないですか、うんうんうん、最後
だから諦めるっていう、
ね、そうそうそう、
ジョーカーショットがあるんですあのすげえわかりやすい、あのやっぱこれ多分わざとやってると思うんだけど、うん、あの車の車窓越しに物上げにあの街を見上げているショットって入ると、あ、これ多分ジョーカーだなって思う、うん、ジョーカーってダークナイトの方のジョーカーなんだけど、うん、あの世の中にもう何の希望も見出さなくなった人間の顔を撮る時のショットは、あの車の車窓越しにですね、うん、見上げてるっていうのはやっぱいいっていう、
あとやっぱ顔が変わるっていうのを明確に、それって、うん、まあそれ意識してないと思うけど、うん、でもまあジョーカー的ではあるな、
うん、ファントムっぽいっていう、うん、確かに
そうだ、その顔がいい時と絶望した後で顔が変わってしまうっていうのは、う
ん
う
ん、トゥーフェイスかな、
トゥーフェイス、あの警官もさ体じゃなくて顔打ったんかいって思ってるんです
よ、うん、確かに、
まあ、打っちゃっただと、うん、多分顔狙って打ったわけではないと思うけど、う
ん、ああバーンってことでしょ、まあ、打とうとは思ったって言ってるけど、うんうん、だからといってその顔をまあ打ってやろうとか殺してやろうではなくてね、
抑えられなくなった、あれが抑えられなくて打ってるっていうのがめちゃくちゃ重要な部分で、なんか今作なんか結構重要な部分として、あのまあ団地の中に暮らしてる人のことを結構みんな他者だと思って見てる部分も警官とかってあると思うんだけど、でも完全に他者として見てないというか、ある意味その全体的な地元感っていうか、その多分まあ、サーカスの人は別にして、うん、あそこの団地の中で、うん、映画の中で出てくる登場人物って基本的に、あそこの団地っていう場所に対してはクソだとか思いながらクソだと思ったりとかしつつも、うん、多分ここで生まれたとか、うん、自分のアイデンティティの一部にこの団地がなってるって感覚って多分めちゃくちゃあって、うんうん、でそれはなんかもう人種とか宗教とか超えたところでもうそれ全部を内包したこのごちゃごちゃした、うん、まとまりもない憎しみが生まれるこの場所こそがでも自分の地元だっていう感覚がめちゃくちゃあると思って、それ特にやっぱその3人警官、今回も3人の警官がこう適度にこう分けられてるっていうか、うん、白人の警官は多分ちょっとこう団地の外側に住んでて、うん、仕事としてそこに来ていて、うん、でかなりその団地とは距離感があるし、うん、自分としてもここをまとめるためにはあえて自分が暴力的に行かないと成り立たないと思ってる白人の警官っていうと、あと自分も黒人だし、なんなら生まれたのもここの団地だし、で家に帰るとやっぱりその団地と同じような感じの生活があったりとかして、で自分はだからそのかなりどっちかっていうとアイデンティティとしては団地の中に暮らしてる人に近いんだよと思いながらも、うん、でも警官だからそこを抑えるためにある種暴力もやむなしっていうか、ちょっとその一人目の白人の警官に近いようなマインドも持ってる黒人の警官っていう、かなりだからその一人の中にめちゃくちゃ矛盾したものがある黒人の警官っていうのと、もう外部から完全に本当の外部から来てて、だからその一人目の元々いた白人の警官はそこの場所にいるからあいつら暴力で抑えなきゃいけないっていうのもある種ちょっとそこの土地の地盤に近い考え方ではあるんだけど、多分奥さんの離婚で別居してる子供と会うために来なきゃいけないって、多分もうちょっとこう都心のなんならパリとかあっちの方からちょっとまあインテリっぽい感じで来てる
警官、最初にねインテリって言われてましたからね、
なんでここのナポリの名前っていうか、知ってか、
ビクトリー号でしょ、お前インテリだろ
薄いインテリ認定が薄いなって、
でもなんかより客観的に見える視点の白人の警官っていうのがいる中で、やっぱその銃弾を撃つのが一人目のその、うん、あいつらとはその本当アメキシ出してしょうもねえからっていう感じを全力で出してる白人の警官じゃなくて、自分もなんならそっち側だと思いつつも、うん、でもこいつらある程度その抑えるためには暴力もやむなしって思ってる警官がもうイライラっていうか、もう明確に撃とうとして撃ったんじゃなくて、あーもうって感じで撃っちゃった銃弾っていうのがまあめちゃくちゃ重要な気がして、多分彼ってなんでわかんねえんだよって気持ちっていうか、なんで平和に解決っていうか、うん、なんでお前らはそんな直で俺らに向かってくんだよっていうか、俺はここの場所をなんとか治安を良くしたいと思ってるだけなのに、お前らはこっちの都合とか考えないでなんでこっちは理解しようとしてんの、お前らのためにやってんのに、 そうなるんだよっていう、うん、なんか自分もそっちの側にいながら、うんうん、でも絶妙にそっちの側にもいないっていう、うん、ちょっと若干管理する側でもあるみたいな、うん、絶妙な心境のやつに、うん、ところにいるやつが銃弾をそのもう我慢しきれなくて撃っちゃうっていうのは、うん、白人が撃つっていうところと、うん、かなり白人って言い方しちゃうとあれだけど、うん、も一人目の警官が撃つっていうのかなり意味合い違う、うん、でそこがやっぱ物語転がる、うん、あの視点にあるっていうのが、
しかも彼やっぱりその後お母さんのところ行って泣いちゃってるし、やっぱりなんか複雑なね思いは多分あると思うし、
うん、っていうのがね、なんかと同時にやっぱなんかその全体特に前半で描かれる、うん、ここがこういう場所でって案内していくシーンがやっぱ俺にとってやっぱあそこの警官にとってもなんだかんだ言ってやっぱこの場所自体が地元みたいな感覚っていうか、うん、自分の街だっていう感覚があるんだなっていうのがやっぱそこで分かる
か、ね、なんかあのいい意味でさあの慣れ合い感っていうかさ、うんうんうん、が結構さ軽口叩き合いながら罵り合いながらなんか、うんうんうん、なんとなくなーなーで全部過ごしてやっていくみたいな感じが、ね、
まあ、せいぜいだって争うってにしてもさ、うん、お前売り場のスペースでかいって言われてるからもうちょっと縮小しろみたいなさ
縮小すると売り上げが追いつかねえ
よ、諸課題が高いんだよみたいなことを言ってる程度の争い。
いなくなった後は結構悪口とかって言うけど、うん、でもなんかその場で会えば挨拶はするしぐらいな関係性ではいる、うん、だから要はなんかお互いにであいつはあれあれでっていう呼び名とかが説明できるぐらいな関係性があるっていうところで、前半でこの場所っていうのは彼らにとってもある種地元とか俺の街みたいな関係が多分どの登場人物全員の中にもあるっていうのが結構それ示すのって結構重要な気はしてて、その上ででもそれっていうのがかなりギリギリな均衡で成り立ってはいないし、かなりみんなの我慢大会的な感じっていうか、誰かがあるきっかけでもうそれこそ引き金を引いちゃった瞬間に一気に決壊し始めるものでもあるっていう、なんかすごい矛盾とか憎しみを抱えた上ででもそこが地元である感覚っていうのがなんか作品全体にあるのがめちゃくちゃいいなと思ってて、その意味でめちゃくちゃ真摯にヒップホップの映画だったと思う。なんかその地元についてラップしていくっていうのがヒップホップだとするなら、やっぱそのこのね映画の配給をしてる人がね、そのこうしたいというコメントを求めるときに磯部亮にコメントを聞きたかったんだみたいなことを言って、まあ、それ取れなかった、忙しくて磯部亮は取れなかったらしいんだけど、磯部亮さんって一昨年かあのルポ川崎行って、まあこういう形したらだけど、まあ川崎の中にもいくつかあの、結構高級住宅地的な川崎の部分もあるし、まあその、まあルポ川崎で書かれてるのは結構工業地帯の川崎だけど、っていう場所のに暮らしているいろんな人たち、あのダンサーだったりとかラッパーもそうだし、あとホームレスとかも含めていろんな人のインタビューをして、作ったのがルポ川崎っていうのがあるんだけど、まあそれにインタビューをしようとしてたのはすごいよくわかるし、ルポ川崎は結構やっぱその川崎って街の中でのこうある種希望みたいな感じでバッドホップっていう、まあ、ラップグループのことを話してて、でバッドホップはだからその川崎のこととかをラップしてるわけで、なんかそれとかも含めてすごいあの団地物であり真摯にヒップホップの映画だなと思って、ラッパーは出てこないけどヒップホップの映画だなと思
って、磯部亮ちなみに初期新生かまってての団地インタビューとかもしてましたから ね,
ね,
もうねこの次に公開される肉汁のエピソードでそこら話します。
かまってちゃん回撮ったんで、ね、かまってちゃんは団地、かまってちゃんと団地
っていう観点ね、261回も楽しみで、
はい、はいねっていうのはね、うん、地元感のあるって良かったですね、うん、そう
今回やっぱ、うん、あのドローン少年がやっぱ監督の、ね、息子だし監督の写し、監督のキャラじゃないですか、うん、すげえ重要だなと思って、
もともとあの監督が、ドローンではないけど団地の中でカメラ回してて
ドキュメンタリックなものを撮ってた、絶
対この前これ撮る前の日本が両方ともドキュメンタリーなんですよね、なんか365日ある場所に行って、で、まあ、その対立だったりとか、まあがあるような場所に行ってカメラを回して、そこの1年間のことを撮るっていうドキュメンタリーを2本撮ってる、
だこれだからあの玉結びで町山さんも言ってましたけど、はいはいはい、あの2003年のブラジルの映画 のシティオブゴッドとかなり近い感じで、はいはい、シティオブゴッドも、まあ、一応メインの主人公にブスカペっていうなんかカメラ好きのオタク少年、まあ、すごい月頭で暮らして、月頭っていうか、まあ、治安の悪いところで暮らしてるんだけど、自分はその犯罪とか暴力とかちょっと嫌だなと思ってて、っていうのがあの、まあ、あの10歳前、8歳ぐらいから、まあ、あの成人手前ぐらいになるまで その構想をこうある種こう俯瞰した視点で 見てる視点みたいなのがあって、シティオブゴッドだとシティオブゴッドネタバレしますね、
はい、
あのその団地じゃねえ、その界隈の地域の中心人物だった、リトルゼっていうすげえ超悪いやつが最後なんか構想によって殺されて、その死体をこうブスカペがそのなんだちょっと紫外線みたいになったその焼け跡のなんか街の中でこう ブスカベの、リトルゼの写真を撮ってなんか一人ある意味一人勝ちみたいな感じで終わるっていうエンドだったんですけど、この今作 の、 あのレ・ミゼラブルのラストだとそのオープンエンド構造でまずその階段の上にいるあの顔の傷を体と、うん、なんだっけイサク
イサ
が、うん、イサが火炎瓶を投げるか投げないか、
イサクだよって言うんだよお母さんがね、うん、あのいやイッサって言ってるけどイサクだからって
ナパンプかよって
で、まあ、呼びづれから
イッサっていうね、
火炎瓶を投げてその大人たちに完全な報復をするかっていうイッサがいて、うん、で下にはその、まあ、あの白豚、うん、ピンク豚か、ピンクの豚が、うん、もう顔中血だらけになっちゃって、それをこう守りをかばうようにするあの主人公のアイツが、まあ、銃を構えて銃を下ろしたという、うん、まあ、その2つのオープンエンドがあるんだけど、それプラスその警官2人がもたれてるそのドアの後ろに、あれドアの後ろに、
うん、そうそう、
ドアの後ろにそのドローン少年が実はそれをこう、うん、覗き窓から見て、うん、どんどんどんどん開けてくれって言って、助けて、ここ開けてくれっていうので、開けるか開けないかっていう、なんかその、うん、下手したらサンスクみたいな、うん、もう一個の視点のなんかこうオープンエンド構造みたいなのがあるんですけど、
ね、確かに
あれがなんかそのすごい新しいなと思って、うん、なんかそのなんだろう、シティ・オブ・ゴッドの時には、まあ、そのいろいろコースが終わった後にそれをこう俯瞰してますっていうのをカシャって撮って、うん、俺はその後写真家になって、うん、これは実話であるっていうのがあって、マジかってなって終わるんだけど、うん、っていうよりなんか現在より現在進行形性が強くて、うん、あそこでなんかそのある種こうドローンでなんかこう監督としてこう撮ってるっていうその立ち位置ではあるんだけど、自分もなんかその、うん、今ここでこの警官2人をこう逃がしてやれるかやれないかっていう、なんかこうオープンエンドにもさらに新しい視点が入ってるのが、うん、今の現代だし、うん、なんかそのパリ郊外のあの感じなのかなっていうのがあって、うん、
結構カッコ好きでやっぱラストで行われるのって親殺しじゃないですか、うん、その要は、うん、あの重要なのって警官を殺すだけであれば、これ警官を襲うだけであれば、うん、憎しみの、はい、自分を撃ったやつに対する復讐なんだけど、うん、
俺だったら絶対投げてるけどね、
市長の事務所にも、う
ん、ロケットランチャーっけ、
まあ、花火打ち上げ花火を
外国の花火すげえな
打ち上げ花火を垂直にまっすぐに撃つっていうのをかまして事務所燃やしてるし、ハイエナの車も、うん、バールでバキバキに破壊された上に最後花火打ち込まれて燃やされてて、
でやっぱ子供怖いんだよ、うん、いっぱいいると、
まあね、ちょっとザ・チャイルみたいな
で、まあ、だからさっき言ったようにムスリムのケバブ屋だけはやっぱ刺激されてないんだけど、うん、で行った時になんかやっぱあれって単純にその警官に対する復讐じゃなくて、もう親に対するって、うん、親世代に対する、うん、もうおめえらいいよっていうか、うん、もうお前らのいいから俺の言うこと聞いとけっていう形でのここの治安維持みたいなものには飽き飽きだったっていうことで、やっぱなんかそこでね、あそこのドローン少年が、うん、すげえ聞いたのって、確かにあそこで開けることもできるって選択肢がある中で開けない、
本当に。でもあそこのさ、しみチェーンだけは外すじゃん、チェーン外してからどうするかだから、うん、
だから監督もだからその何、その何祭りをただ不安してるじゃ、うん、だけじゃなくて、俺、ね、その取る側でもなんかできる手は、うんうんうん、あるのではみたいな感じをしてた、
う
ん、
そうそうそう、
あとあそこでなんかすごい印象的にドンドンドンドンドンっていうかノックがこう、まあ、断続的にノックがあるし、うん、あれってなんかまあそのシティオブゴッドでも中盤のシーンでなんかこうノックを使ってドンドンドン上げろってなんかこうなんか役のバイバイかなんかしに行くのかなってシーンもあるんだけど、あれは結構なんかそのブラッククランズマンのラストにちょっと近い
と、はいはい、
そのなんかあのノックがすげえなんか現代のなんかこう次どういう手を俺たちは打てばいいのかっていう、なんかそのノック、その呼び声はこう世界から、
お前ら今見てんだろうっていう、
今ノックがお前に対してされてんだろうっていう、
あれさ結構2つ意味あってさ、あそこのオタク少年がドアを開けないのってさ、自分もやっぱ子供の側だから、もうお前らいいよって意味でのもう大人には救いの手を差し伸べないっていうことなのか、映像作家と、まあ、撮ってはいないけど、うん、でもこれは見ておきたいっていうか、うんうん、助ければこの人たちは死なないけど、でも、うん、俺こいつらが燃えるとこ見たいかもしれないっていう、その部分もあるのかっていうのは、結構そこ、うん、そこに何を見出すかっていうのは結構意味合い違ってくる気は、
まあ、ちょっと違う、雪雪
って校
舎だから、その雪雪って進軍におけるさ、うんうん、ね、今からあいつ殺しに行くけどっていうのを、で、ケーキティシングって、なんだっけ、奥崎健三っていう、まあ、思想家の人が、まあ、その天皇に戦争責任を取れって言ってたんだけど、うん、今からあいつ殺しに行くからっていうので、殺しに行こうとしてるのを、まあ、原和夫がカメラ回してて、今から殺しに行くって言ってるのを止めないと、犯罪になっちゃうけど、でも、俺、こいつが人殺すとこ取りてっていうところで、の葛藤っていうのが あるんだけど、うん、そこで、だからその、まあ、 遊撃で進軍でも止めるわけだけど、
うん、
あのそれを止めるか止めないかの部分 の、うん、まあ、その必ずしも今回のあのレミゼにおけるその少年の中にあったものがどっちかだけだっていう言い方はできないけど、まあその2つは割合としてあるだろうなっていうのは、そのでもどっちにしようかでも彼も子供の側ではあるわけだから、今回の中でやっぱでも子供が一番被害は受けてるっていうか、そのやっぱ罵声でスマホを壊される女の子にしてもやっぱ子供だし、撃たれる子供あの一歳にしても子供だし、
ドローン少年もドローン壊されてる
っていう、俺結構俺さなんか俺なんか
許しがたい
で一回さ、あのじゃあ今回これチャラでみたいな時、えお前いっそのドローンどうすんだよ、
俺はチャラになってねえよまあまあって
、まあ、お前高いんだ、高いしだって多分さ、 あの団地に暮らしてる子がさ、うん、ドローン手に入れるためにさ、うん、やけ大変だったかってことさ、
だから多分だけど、うん、あの子はドローン少年だけあの団地の中においては比較的裕福なんですよね、うん、で比較的裕福であるがゆえに多分
ならずに済んだっていうのも
ある、ならずに済むし、多分外にドローン飛ばしていくのって多分そういうこうなんつうの、もうちょい あそこの地に足がまだもうついてないっていうか、なんならその映像とかを撮るのが好きっていうそのバンド君の視点に立つと、なんかこうそれを元に外の世界出ていこうぐらいの、要するにこう外に出ていくまだギリギリのところに踏みとどまってるような子なのかなと思って、まあ、結構徹底して傍観者じゃないですか基本的に。でもなんかだから傍観者としてあそこにこういるべきか、ドア
当事者になるか、
当事者になるか、
いやだからすごいね、普通だから子供に対してそんなこと言わねえじゃん、いや君はこっからこんなとこから逃げていいんだよとかさ、もっと広い映画とかなんかそういう世界に行けばいいんだよって思うんだけど、でもあの場にいる以上なんかもうちょっと監督がなんか自分をちょっと過剰に反映させすぎてるっていうか、
さらに言うとでも一茶に関しても、あそこで警官を襲うっていうことによって団地の中でのパワーゲームの中の当事者になるっていうことではある、それまでってやっぱその大人同士の中でやってる警官、まあ、それぞれの自警団とか の間でのやり取りっていうの中でのに守られてる子供とかの庇護の下にある子供だったものっていうのがあそこで一気に当事者っていうか、そこに参加していく側に子供もなっていくっていう部分で、イッサはだからそこで当事者になることを選ぶわけだし、
全ての大人に宣戦布告でしたって、
あ、それはバトルライ
ブ、バトルライブ2ですね
トライの方ですね、
あそこでなんか子供もね一個のこう、大人と同等のねこう、会話になるし、多分歴史に残るじゃないですか、あの団地
も、っていうかまあでもシティオブコットとかもそういう話なんですね、結局その暴力を持つことによって子供がその町の中でも一つ の、あの発言権、発言権を得ることなんだよね、暴力を持つってことがね、イコールで、多分娘と報道も多分そういうことではあると思うし、
さっきなんかタイトルちらっと挙げましたけど、ザ・チャイルドって映画、ね、はいはい、何の回か何かの
回
か なんか話はしてると思うんですけど、現代が Who Can Kill the Child っていうタイトルで、要するに誰が子供を殺せるのかっていう、タイトルで、それのドア玉のショットが多分同じ話してるんでもう一回リフレインしてますけど、まあ、その要するにこうフィルムとかで撮られた、人類史における、被害者になった子供の映像なんで、だからなんか結構、飢餓でめちゃめちゃ痩せ細って多分もう死にかけてる子供とか、あと収容所とかで、殺されて餓死して殺されちゃって、なんか死体で埋められちゃってる子供とか、なんかそういう映像が、まあ、結構無数にモンタージュされていって、その合間合間で子供が歌うなんか合唱曲みたいな曲がすげえ不気味にかかるで
戦争の腹渡みたいな、
そうもう、なんかそれが結構な尺かけるっていうので、こう1回ブラックアウトしたと思ったらまた始まってっていう映像が何回か繰り返されてからお話が始まって、何のこともない、一切説明されないで、妊娠してる奥さんと一緒にとある島に行ってみたら大人が一人もいない、あれでも子供がいるぞって言ったら、その子供たちが自分を殺しに来る、で、まあ、明確に殺されるんですけど、その殺しに来る理由っていうのは本編中では描かれないんだけど、そのドア玉 のいくつかのモンタージュ見せられると、まあ殺されるよねみたいな感じの全体のバランスになって、めちゃすごい怖い映画だと思うんですけど、ただちょっと今すごい見づらい映画なんで、今度スティングレーションからブルーレイが出るらしいので、出たら見てほしいんですけど、なんか特に通じるスピリットっていうか、
俺見てねえけど、あ、ザ・チャイルドだなって
。でもなんかスラムものとか、スラムとかを舞台にした映画とか見ると、やっぱこう発言権を手に入れるっていうことが、やっぱその暴力を手に入れることとイコールじゃないと発言権が手に入らないっていうのはやっぱあって、やっぱ あのシティオブゴッドとかもそうだけど、子供がやっぱ銃を持つことによって初めてその場所での、うん、ある程度あの対等に会話ができるようになるっていうのはやっぱ描かれてて、でもなんか必ずしもそれが肯定されるわけではなくて、うん、やっぱそのナルコスって、まあその、はい、うん、あのメキシコの麻薬、メキ最初だと、うん、コロンビアの麻薬のところから始めてもメキシコ編のシーズン2までやってるけど、最初のコロンビア編で、ある段階から、麻薬の売買とか、あとその、DRF っていう、DRF だっけ、あの麻薬の対策課とか、うん、その麻薬を取り締まる警官みたいなのを襲撃するときとかに、うん、子供を使い始めるんだよね、うん、その地域の子供みたいなのに金渡してで、うん、マシンガンも渡して、うん、で、銃を撃って警官をそのまま狙撃させるって、で子供だからまさか撃ってくると思わないからその場で撃たれて死んじゃうみたいな結構あるんだけど、だから同時にこう発言権を持ちたいと思ってる子供が銃を手にするってことで発言権も得るんだけど、うん、同時にそこで銃を持つ子供っていうところで逆に利用されてくそばみたいなのもかなりまあ描かれてはいて、うんうん、なんかこのレミセの先にあることでそういうことだったりとかもかなりするよなと思う。
すごい思ったのが、なんか結構 IS とかのリクルートって多分ああいうところから来るんだろうなと思ったし、あとなんかネットフリックスオリジナルで、あのシュガーランドの亡霊たちっていう20分ぐらいのドキュメンタリーあるんですけど、それどういうドキュメンタリーかっていうと、そのアメリカのテキサスかなの黒人でムスリムの人が、あの IS にリクルートされて向こう、あの中東に行っちゃったらしいんだけど、なんで彼がそうなったかっていうのを友達に証言を聞くっていうドキュメンタリーなんですけど、結構なんかそれに近いような感じも、あのでも、うん、あいつでも中学生まで高校生までは一緒に酒とか飲んだりして超楽しかったんだけど、うん、みたいなのであのやっていくんだけど、なんかそれにも通ずるような、なんかちょっとなんか現代の暗部の、うんうん、
なんかこう今回は結局団地の中だったり完結するのは別にその先って描かれないけど、うんうんうん、彼が銃を持った先、うん、もし仮に火炎瓶を投げた先に物語があるとしたらさ、うんうんうん、多分捕まるか、うん、多分でもあのまま団地の子供だけで黒いパーカーを着た人たちだけ、うん、子供たちだけで自立して生きていくのは無理、うん、多分すぐ警官とか来るから捕まっちゃったりとかすると思うんだけど、うん、捕まるか、うん、まあ、投げた先に捕まるか、うん、やっぱりもう少し大きな暴力の組織の中に入っていくかっていうので、結果としてもしかすると利用されていく流れっていうのも、あのこれ A は全く関係ないけど想像はできる部分ではあるし、でも今高島君言ってあってなったけど、確かに IS とかってかなり、
だってムスリム同胞団さ、明らかにあの中で子供たちもさ、子供たちに親身になってるからこそ子供たちに攻撃されなかったけど、でもそれでちょっとあれしたらもうそっちになっちゃうし、
あとなんかやっぱ暴力を肯定して、あのうなずきはしないけど、うん、否定もしないから暴力、うん、多分で今表情一個で、うん、俺たちは多分あのこう暴力を振るわれてる時になーなーにして解決とかじゃなくて、うん、多分暴力には暴力で返すべきって、うん、多分思ってるよなっていう感じは、う
ん、いやだから最初の話も出てたけどさ、あのウトヤ島の犯人とかにも通じるよね。だから
なんかあの警官にさ、あのお前じゃあ明日の朝お前あの妻と子供のお前逮捕するかなって言った時に、うん、手をすぐにバッて差し出す感じとかって、うん、あ
もうマルコム X 感というかね、そう
マルコム X っていうか、うん、あそうマルコム X だよね、うん、だからね結構ブラックパンサーとかに結構近い感じだよね、うん、まあ、すごい思って、なんかだから結構作品の中だけ見ると結構知性的、作品の中だけ見ると、まあ、明らかに知性的だし、多分彼はなんかその誇りを持ってあの中で生きるっていうことをかなり提唱してるとは思うけど、でもその先にあるものっていうのはちょっとそうすると結構彼もあの彼だけいいみたいな見方もちょっとそれはそれで違うかなみたいな、逆にも大人以外の受け皿がそこにしかないっていうのは結構、ね、
それが多分問題だと思う。保
護者としての大人って全然出てこない、
うん、そうね、あのドア玉であの、ドローン少年なんか外に引っ張り出すお父さんが、まあ、まともに映されないけど出てくるぐらい、
お母さんだけだよね、うん、ちゃんと親として機能してそうなのはお母さんだけで、だからその団地でさ子供をさ、あの取り調べした時にさ、うん、あなんか人今うちの子供殴ったでしょって、うん、なんで人ん家に入ってきてその取り調べとかやってんのって許可あんのみたいなこと言って、うん、あの大きい声でその警官を追い出すお母さんとか、あの一切いるってあの警官来た時に、うん、あなた入れたくないみたいなこと言って、うん、 一回拒否をちゃんとする母親とか、うん、母親はちゃんと親としてあの映画の中でもね、うん、描かれてはいる、うん、
じゃあ共同金貸し基金みたいな
部屋の中で、
まあなんかそういうの文化がある、うん、あるんだね、なんか初めて知りましたけど、
日本もあれでも日本もあると、
あそう
なんだっけ、なんつんだっけ、
なんだ
っけ、なんとかこう、
そうそうそうそうそう、
政協組合みたいな、
なんか寄り合いみたいな、
ああ、あるある、
そうそうそう、うんうん、
なんかイサクだっけ、うん、イサクっていうね、
イサこと、
イサク、
イサク、
イサクって聖書のあれですよね、お父さんに生贄されちゃう人ですよね、
うん、
だから生贄される側の行動もが最終的に、お父さん側を殺す話って考えると、うん、まあ随分ね、欧米の映画ってやっぱそういう名前の付け方すんだなって、
確かにイサクの両親とか出てこなかったよね、
確かに、出てきて、お母さん、
お母さん、
あ、そうそうそう、
あ、そう
そうそう、お母さん、
お父さんはちょっと分かんないけど、うんうん、そう、
あれ最初に警察署にいたのってあれイサ
ク、あ、お父さん、
お父さん、お父さん、
最初はめちゃめちゃで、めちゃめちゃで夢してるじゃないですか、
お前うちの子じゃねえよって言って、
そうそう、あ、そっかそっか、
あ、しかもさ、お父さん白人というかさ、多分あれなんか、多分アルジェリアとかそっち系の人だったよね、多分、だから本当のもしかしたら連れ子とかなのかもしれない、
なんかさらに言うとさ、別にまあ肌の色とかどうでもいいんだけどさ、今作って多分純粋に白人とかっていう人多分結構やっぱあそこの団地の中だけでかなり人種って、うん、多様に混ざってるっていうかさ、多分警官の側もさ、うん、本当にフランスのフランス人とかじゃなかったりとか多分するぐらいだよ、多分ね、
うんうん、なんかインタビューでも言われたし、劇中でもなんかさ別に黒人だらけだよみたいなこと言ってる、うんうん、フランス自体だって結構そうだもん、
うん、
だからパリ20区僕らのクラスみたいなさ、
うん、映画
があったじゃん、ルブドールと、あれもなんかさもう人種多様すぎてなんか、
そう、ね、
クラスがもうなんか、うん、
ちょっと
インターナショナルスクールみたいになって
る、うん、逆に白人の子がさ、あの子供たちの中にさ、うん、あのなんか一人だけ混じってるんだけど、うん、なんか一人だけ混じってることによって、あ、白人の子いるんだみたいな感じもするし、しかもそういう子たちとかもなんか純粋な完全な黒人の子じゃない子とかってなんか髪染めてたりとかするん
ですよ、あ、
そうそうそう、なんか多分本当にただの小綺麗なさ、うん、あの非黒人的な人たちって、うん、多分あの中においてはちょっとこう、うん、過ごしづらくなるから、うん、なんかこう悪い感じ、うん、みたいなのをなんか出さざるを得ないんだろうなとは、うん、
それに関しても去年のあれですよ、あの2人白人と黒人の2人の、あれ観察期間終わる1週間の中で
なんだっけ、あ、エンドウォッチじゃなくてなんかあれだよね、
そうあれ、
あのラップ映画、
フリースタイルアメリカのやつ、
そう
アメリカのやつ
ちょっと思い出しておく、
うん、あのもうかなり下等みたいなところで、うん、で白人の親友がいる黒人の男の子っていうのが、う
ん、最初の勘でやつです
よ、ね、周辺情報しか出てこないちょうどタイトルが思い込んで、
でなんか白人の子はあのもう肌の色とか関係なしに同じカルチャーの中で育ってきたし同じ地元で育ってきたじゃんと思ってるんだけど、でも肌感覚で感じてるものっていうのはやっぱ違うの、警官見たら俺ダッシュで逃げるけどお前逃げないだろうとか、俺は黒人ってだけで犯罪予備軍みたいに見られたりするんだよとかっていう、結構肌感覚での違う部分みたいなのが結構明らかになるっていう、なんかそこの部分でのほんこう同じカルチャーっていうか、うん、同じ場所で育ってきたはずなのに、うん、でもやっぱり肌の色とかの違いで、うん、絶妙に同じ場所だったとしても少し感じてた
り、ブラインドスポッティング、
あ、ブラインドスポッティングだ、感じられてるリアリティ違ったじゃんっていうのがブラインドスポッティングで、まあ、結構そこにも近い感覚で、うん、そこに出てくる白人の男の子っていうのがめちゃくちゃ黒人ってそのブラックカルチャーにやっぱその染まってるっていうか、まあ、そのもうそこで生まれブラックカルチャーの、その、うん、あのまあ、一番尖ってる場所で、うん、育ってきたから彼もその当たり前のものとして白人だけど、うん、あの俺も魂は白人だからと言ってたけど、うん、でもあだそう分かる、そうなんだけどでもそうじゃない部分もやっぱどうしてもあるんだよっていうのがブラインドスポッティングではあって、
アメリカの息子っていうなんか作品、あれなんだ、ドイラジさんの方にお邪魔した時に話したんですけど、ネットフリーのオリジナル演劇を映像作品にしてるっていうやつで、ドラマじゃ ないんだけどドラマっぽくなってるみたいなやつなんですけど、それも似たような感じでアメリカ国内で黒人と白人の間に撮られた、ティーンエイジャーの黒人の子が失踪しちゃって、その子を探すお母さんの話みたいなやつなんだけど、なんか、それでもやっぱ出てくる構造ではあるわけ、なんかその肌感覚ちょっと違う的なところと、ただ 誰かが言ってたんですけど、あの今回の映画で、暴動2005年にありましたっつって、うん、前回が2005年ですって、はいはい、で今現在、まだ起きてないですって言って話してて、うん、で起こしたくないだろって言ってさ、なんか怪獣使用するじゃないですか、うんうん、でなんかそこら辺って多分大人たちにおいては15年前だろ、まあ、ついこの間もさって感じで話してるんだけどさ、あの子たち生まれてないんだよね、うんうん、だからなんかそのいやいやみたいな、そのお前らがその恐れているその暴動あったらうんぬんかんぬんするけど、そんなの俺ら知らないからねっていう子たちがなぜかその15年前の暴動あったから、ほらお前らも暴動とかあるからさみたいな感じになるっていうのなんていうの、その世代間の断絶っていうかさ、うんうんうん、でもその感じってなんか僕最近の職場のどんどん若い子が入ってきてて、うん、今19とかなの一番下の人がで19歳とかになるとなんていうの、話通じないとかじゃないんだけど、うん、その見聞きしてるものが割とマジで変わってきちゃうわけ、うん、だからそのなんかポケモンの世代が違うとかそのレベルの話じゃなく、うん、なんかね、なんだろう、その連絡手段とかが、うん、その俺らだったらまだ例えば携帯電話高校の時使ってましたけど、携帯電話ですらないわけ、はい
はい、チャット機能みたいな、
もうだからその LINE とかがもう、はいはい、LINE でもう10年前にあるんで、はい、そうです、そうだから LINE が逆にない世界っていうの知らないわけ、うん、
それはね、あのこの後にあげる「あの新生かまってちゃん」回でも喋ったんですけど、はい、まあ、かまってちゃんあげないんだけど、はい、最近発掘した VHS をね、自宅でね発掘した VHS を見てて、録画してるしてたやつ見てるんですけど、はい、録画してた私んち見たんですよ、はいはいはい、で私んちって全然昔のものじゃない感覚で見てたんだけど、はい、私んちのエピソードが、うん、みかんが家の電話で、うんうん、友達と長電話し続けるのをお母さんがなんとか妨害しようとするっていう1話があって、もうそれって今だと考えられない、家電で友達と長電話っていうのが
まずないよね。
そう
で携帯だとしても多分 LINE で、
う
ん、
そう
無料通話してるから、その通話のしすぎで怒られるって多分ない
ないから、いや私んちでもそうか、私んちでももう10
あれだってもう15年とか前
じゃない、2年前ですよ、うん、とかあれだよね、連載で言ったらもっと前
だよ、ダーとか思って、あ
2002年からだと思うね、アニメは
絵柄として別に古いと思わないしさ、うん、オープニングのさ「こんにちは」で出てくるバスとかさ、田無駅前の風景とか全然昔のものだなとは思わないんだけどさ、うん、あ全然昔だと思って、
そうなんですよね、だからあのぐらいの頃に生まれた子供が今このぐらいの成長してるんだって考えると結構ね、あの、うん、まあそりゃこうなるよなみたいな、
だし、まああと大人にとってはかつて体験したあれがあったからあれは嫌だろってなるけど、うん、子供からしたら今リアルタイムで考えて感じてる憎しみっていうか、その怒りなわけだから、うん、いやその過去のこと俺それ体験してねえしっていうことだと思うし、
まあ、どっちが正しいとかはない、うん、ないけど、
いや今作の中に多分、うん、あのどっちが正しいみたいな視点はあんまりない
か、ね、うん、ないし、なんかないからこそなんかなんつうの、うん、だからその僕があのブラックランズマンとかに対して、うん、なんか抱く反発心みたいなのはこの映画でしたら一切抱かないのは、うん、なんかそこのかなりフラットな視点で撮られてる感じがするからだと思うんですけど、うん、いや良かったですけどね、あ、うん、ちょっと前半もうちょっとどうにかしてほしかったですけどね、気持ち的には、
うん、そう、これは結構前半さっき言ったみたいに、あの地元回るっていうところの楽しみはすごいあったし、うん、で前半その意味持ってくるなって俺は思って見てたんですけど、うん、そうっていう感じですかね、
前半はなんかトレーニングデーモンとしてある程度面白かった、
ある程度る、
うん、ね、個人的にはね結構あのゲットバッカーズって漫画がねすごい好きで、結構ゲットバッカーズの無限上編っていう、あの新宿の中に超巨大な廃墟があってっていう話が、まあ新宿の中にクーロンがあるって話なんだけど、結構なんかそれに近いようなんかこう廃墟感っていうか、その廃墟の中にでもそれぞれ生活があって、でその生活の中にここでこれこういう仕切ってるやつがいてみたいなのを感じたのが結構ね、
無限城の下にもこうね、あの無限城の中に入れるやつが限られてて、無限城の周りもなんか城下町みたいなのがあって、そこも廃墟みたいになってて、そこに少年たちだけがいるっていう、
ゲットワッカーズはね無限城編が一番面白かったですね、
はい、異能力バトルですか
っていう感じです、はい、ローラン武闘流ですよ
読んだ人しか絶対分かんないよね、
ローラン武闘流って名前がねいいんですよ、なんか全部こうね、あの技の名前が超能力とかじゃなくて、こう古武術とかなんかねこう古くから伝わるこう憲法みたいな感じのがねいいんですけどね、
琴の糸で敵殺したりとかね、
カズキですね、僕の友達はカズキの糸と針を持ってましたよ、カズキの授業中に、
なんで
アニメートで買ったんですよ、これカズキの糸
いいね、なんか 小中学生くらいの頃にアニメーターで買う、そういう
ナップザック作ってました。ってチクチ
ク、ただの裁縫じゃない
紐の、紐のナップザックね、あの後ろに
作りますよ、ね、
ドラゴンの絵が描かれてる、うん、なんかなぜか男の子の絵はドラゴンだったんですよね。ドラゴンじゃなかった、
ドラゴン、いや選べた、
嘘、
なん、うん、え選べた、
選べ、ね、
選べた、
いろいろあるよね、
なんかポムポムプリンとかケロケロケロプもあればドラゴンもあるし、
あとなんかメジャーリーグの柄とか、
そう、だからなんかスポーツやってる子はやっぱ野球系から取ってくるんだけど、それもないなんかやっぱオタクの方ががある子ってやっぱそこでドラゴン選んじゃって黒歴史にしていくっていう、
でもなんか、ね、でもあれドラゴン以外俺ねえなと思ったけどね、スポーツやってなかったからだったと思うけど、
だからドラゴンってさ、いまだにやっぱドラゴンなのかな、なんか
そうなん
やたらドラゴンモチーフってあったじゃないですか、いまだに、
いまだにピコ着てる子供がいるんだったら、まあ
ドラゴン、
ドラゴンもありなんじゃない
、ピコのあれシラスじゃない、
シラス
わかんないけど
いやいや、なんかああいうさ十字架モチーフ T シャツみたいなのさ、
十字架だってねキリスト教から
いやそうなんだけど、
ずっとかっこいいじゃん、いやいやあのドラゴンだって中国ね4000年の歴史があるんだからずっとかっこいいじゃん
そう、まあ、そう、まあそうなんですけどね、そうなんだけど、なんだろうね、なんかやっぱそのちょっとこう
あのドラゴンモチーフの服って本当に着なくなるよね、
そうね、あとなんか腕になんか謎のなんかそういうのが入ってるの
に、あのねロンティ結構買いたいなと思って前見た、
あとあのあのさ、なぜか2枚っぽくなるから、
そうそう、それでそう T シャツとあの T シャツさえロンティーシースタイルが1枚で実装されてて分けれない、
あれ何なんだろうね、
あれおしゃれな、
いや子供的にはだからなんかさおしゃれって感じで、うん、俺だって買ってた中学、小中学生ぐらいの時にあの、
俺もさだからあれなんかライフの2階とかでさ、え、これ2枚ついてんじゃんラッキーとかあったらさ、なフェイクじゃねえかよみたいなさ、
あとなんかこのさ襟ぐりのところがさ、
あそうそう、
網やみにな
って紐で、
あれとか死ぬほど俺当時からあのここの網やみになってるのは死ぬほどダッセーなと思って
た、全部来たことあるけど
あれっていまだにあんのかな、
あんじゃない、でもやっぱ子どもの感覚的にやっぱそのアニメとかに出てくるキャラクターってちょっとああいう感じの服を
着てる、でもさアニメのキャラクターが着てる服全開の服じゃなくてさ、そこからのさ、そうそうそう、そこにこの襟ぐりの網やみとかのさ
ギリギリ
そこの部分だけ盗んできてさ、そうそう、貼っつけたやつじゃん、そうそう、あれがね、あ絶妙に、しかもそういう服着て遊戯をやるんだお前みたいな、
正しいじゃないですか、
正しい何も間違ってない
うわーっていう、
でもそういうのはでもやっぱあるんじゃない、だからその中において普通の服着てる子ってなんかおしゃれな子になっていくじゃん、
うんうんうん、いやー俺普通の服着てるけどおしゃれにならなかったねなんだお前なんだお前
だから本作だからみんなね、服が良かったですよ、
うんうんうん、アストリートファッションは、ね、うん、
あそこでやっぱピコとかで着てる子供が出てこないのがやっぱ、うん、やっぱフランスってやっぱ
日本じゃねえ
と思う、さ映画さ日本で映画撮って子供の服着せるにしてもさ、この網網の服とかってさ絶妙に着せないラインで、
ね、着せる、だから俺が自分のノスタルジーを映画化するんだとしたら着せるかもしれないけど、
さあれさもうなんか俺ダサさの極致だと思うな、
いやー、ね、でもあれ俺大学入った時大学の先輩来ててさ、
うわー
言えない、
まあね、大学の先輩に一人はいるよね
このおおみたいな人はいる、
いますね、
言えないですけどね、大学くらいまで来るともうそういうファッションだと思うしかなくなってくる場面ってある、
もう一瞬待っておしゃれかも、ね、そうね、あと半袖のパーカーとか、
半
袖になってるパーカ ー
全部着たことあるの俺、
レイズプローターライブで着
てた、あとこあのおしゃれな逆にさ高校ぐらいっておしゃれなんと若干高めの服を謎にこう親に買ってもらって買ってさ着て着回す時ってなんかそのタームってあるじゃん、ないですか、
分かんない、
なんか俺
修学旅行とか
いや俺なんかニットの、うん、あの膝ぐらいのなんかそのロングコートっぽい感じのニットの、うん、あの後ろでなんかあのさなんかのあれガウンじゃないけど、
はいはいはい、
的な感じのちょっとおしゃれなニットロングなんとか、
ああ俺が高校生の時になんかめっちゃ流行って、俺もなんか一着持ってたけど、
それちょうど高校の時流行って着てたんだけど、なんか冷静に考えてそんなかっこよくないわけ、
いやでも今見るとそれはさ歴史のあれじゃない
なのかな、なんかもう
当時はねまだ
結構きついんだよね、その当時の写真見るときのなんかなんちゃって感が、
いやでも多分もう何なら俺高校の時から着てる服まだ全然着てますよ、
ああ多分変わんなそうなん
ですよ、こじらせてない側のおごり、
いやまだこじらせてどうなんだろうね、なんかもう俺おしゃれとさ本当向き合うことを避けて生きてきたから、
でも 10年経つとダサくなるんだけど20年経つと良くなっていい全てにおいてなんか自分がさなんか作ったわかんないけど小説とかさ曲とかもさ10年後に見たりするとハーってなるんだけど20年後やると
ここ紐ついてるっていう
の このねここに紐がついてる服は服に関してはあのどのいつあの何年経ってもそのターンは来ね
えいや分かんない20年経ってあれが今一番おしゃれな格好になるの
なんない
いやほらあれストレンジャーシングスナルコが着てたやつだっつってこれ
あのね、マジでね、あれはあの誰がどう着てもダセ。あのイケメンっぽい人が着てて、もうてかなんかこうアニメキャラっぽい人が、ね、仮にね着ててもダセ。
ダサいよ。
確かにあの紐って何のためにあるの？
何のためにもないでしょ。かっこいいだよ。かっこいいから抜けて
るんだ。この方が指輪とか全員
引いてる。そこがさ、紐ならいいんだよ、まだ。うん、あのね、細いチェーンみたいになってるとか、ね、
あった
もう、俺もあれ、地獄。
チェーンだけど、別に金属じゃないんだよ。
そうそう、プラスチックからあるからさ。
そう。
プラスチックじゃないから、でもなんかあるじゃん。
安いやつね。
あーみたいな、しかもそれのパーカー版みたいなのもあるじゃん。
あった。
うわーみたいなさ。もう。
俺、ちょっと待って、俺話聞いててさ、俺自分の過去の写真もう見れなくなった。全部着てるはずだよ。
全部俺もうロンティーもさ、胸にワンポイントとかだったら結構着たいんだけど、もうここに文字あるだけでなんなら嫌だもん。
ここに炎の模様入ってるやつとか。
いや、
ありましたよ。
嫌だもん、
ね。劣化の炎みたいなやつあったんですよ。
嫌だった。
それは多分ね、だから地域によるもので、うん、身の回りになんかジーンズメイトしか なかったり、うん、ジーンズメイトしか目に入んないんですよ。
確かに確かに。マックハウスとかね。
そう、マックハウスね。てかマックハウスってめっちゃ買ってたもん、服。
マックハウスって何？
マックハウスってなんかだから、
ハローマック。
ハローマックとかの横に、ベーレタの基地流通センター、
あ
ーマックハウス。
はいはいはいはいはい。島村とかね。
みたいな感じの並びの中にある、あの服屋。で、なんか、カジュアルな安めの服がいっぱいあるんだけど、大体そこで買うとなんかバットボーなんかこうなんかそういうでかいロゴが入った、うんうん、
いやでも20年経ってばね味出てきますから。
うちは菊松やってとこでしたね。
各地域にある。
あるし、
やばいですね。
俺思うんだよさ、菊松屋のさ、あの店員さんって多分30歳ぐらいの男の人でさ、まあ、菊松屋の服着てたんだけどさ、これにはこれ合うと思うよって言ってさ、そういえばさ、そういう感じの服をさ進めてきたやつがいるんですけど、ね、あの人はいまだに
地獄に落ちてるんです
よ。40ぐらい
両親とか、え、でもどうなんだろうね。そういう人たち、いや確かにいたよ。俺中学校とかで行って親と一緒にさ行って買ってもらうわけじゃない。でその時なんか自分でさこれいいなって言ってさ、でも親なんかまあ、あんま興味もないからさ、まあいいんじゃないって買ってくれるじゃない。でその時に店員さんとかにさ、なんかサイズ合わせたりとかなんとかっていう時にさ、あこれいいんじゃないですかねとか、これやったらこれの方がとかってさアドバイスするけど、お前どの気持ちでアドバイスしてるのってあるじゃん。
いや
だってファッション好きだからファッション業界行くわけじゃない。
まあ
バイトだからもう両親なんてなくなってくるのさ。
俺はあみあみの服とあとなんかこうドンキとかで言ってなんか猫のゆるキャラみたいなのが結構前面に押し出されて、なんとかだにゃーとかって吹き出しがあって言ってる T シャツおよびパーカーは、
あ金田君が着てるやつ
だ。これ死んでも着たくない
死ん
でも今回の火炎瓶投げる子があみあみのロンティー着てたらちょっとなんかその
いでも
こいつかってなるからね。
昔の録画した VHS 見てって言ったじゃないですか、うん、なんか結構デジモンとかも録画して見てんだけど、 あれのさデジバイスとかさ、ああいうの CM 出てくるデジバイスつけてる男の子っているじゃん、うん、デジバイスつけてる男の子もしかしたら着てたかもし
れない。あ、宮城のね。
でも あの感じのファッションセンスはでも
こう中にさ T シャツ長袖着てる風になってるやつあるじゃないですか、うんうん、あれなんか常に僕の高校だと中出しって言ってバカにされてたんですけど、
最低です
あれは多分ストリートファッションからの多分こう
ジェネリック
奇妙なそうジェネリックなジェネリックな果てに生まれた異物だよね、あれはね。多分ね、あのあれだそうです、ウエストゲートパークの、あのドラマ版の方で誠が着てるのが、誠の服装がいつもあのダブダブのジーパンにあの下に長袖の T シャツ着て、その上に半袖の T シャツ着てるっていうスタイルなんで、多分そこからの派生の派生で生まれたのですよね。
それをだガキ向けにこうどんどんこう薄くしていった結果あれが生まれる、
まあ、通称中出し。
あれでなんかさ、肌寒いからロンティーは着たいけどデザインは T シャツの方が好きだからみたいな、そういうことなのかな。
いや、多分そういうんじゃないと思う。
なんか単純に誰かがやり始めてなんかおしゃれじゃねってなったのでは、
あのすげえなんか超ハードコアななんかラッパーとかがあのズボン逆に履くみたいなやつか、
うん、
まあ、刑務所上がりのやつとか
それをだからジェネリックにしてだから多分ここの編み編みも多分ビジュアル系っぽい服装っていうのはでもマジであの格好するのは金かかるしかつその格好する時はおめえらにねえだろって言った時にでもその中のこの
ここの部分だけ
襟のこの編み編みの感じだけこれ再現してみました。これだけだと足んないからはいここにドラゴンみたいなさことじゃないですか。
死にたくなってきた、ね、
まあでもメガ盛り弁当みたいに乗せていくスタイルですよ、うん、ドラゴンには網だろうみたいな。そうね、網とドラゴン、はい、アイスとアボート、はい、
幼少期にそのファッションセンス持ってたやつがおしゃれになんかなれるわけないっていういや絶望的な気持ちになってきました、ね。なんか最近さ職場で全然関係なかったんだけどさあのその19歳の子とあとまあなんか事実は先輩だから敬語を使ってるんだけど、はい、まあでもなんかスイフランクに話してるとおしゃれな先輩がいるわけ、はい、一人でその人25、6、7ぐらい、まあ、そのぐらいの人で2人でなんかこうね喋ってるわけです、うん、で俺も近くの席にいるから非常に会話参加したんだけど途中から2人がその、まあ、業務端末って、まあ、そのパソコンを使ってずっとなんかそのエルメスとかなんかああいうこうハイブランドのサイトの40万するパーカーのやつが見たこれいいっすよねと
40万するパーカーあんの何それ空とか飛べる
のそうなるよ仕
事そう絶対そうだよね
でもなんかそんなんが出てくんのよ
なんかあのスイッチ押すとマシンが出てくるからさ
いやだからいやでかなるじゃん俺だって今まで買った中で一番高いのってなんか12万ぐらいで買った革ジャン
高
があったんだけど
そしたら防弾しよう
なくなっちゃったんだけどあったのよでも12万の俺はそれって言うときってさ12万ってなるじゃん、うん、俺今までそれでマウント取ってきたのよ、うん、でもなんかそう12万ああ12万かってなるじゃんだって40万のやつとかなんかねあの辰年仕様のなんか本当多分使えて2週間ぐらいの感じのバッグみたいなやつが25万とかで入ってたりとかしてああこれでもちょっとおしゃれですよねとかっつって言っててだからそのおしゃれ組の人たちのもうその本当におしゃれな人たち そのファッションのそのに使うお金とかリソースってもう一生届かないっていうことが分かった
の。やっぱあの友達からさ、KTY ってやっぱやってるんですけど、KTY さんなんかまあセーター欲しいって言ってましたよ、まあ、セーター欲しいって話って、うん、これ僕ちょっと前来てたんですけどちょっと最近飽きてきちゃって、よかったら結構これ高いですけどKTY さんだったら全然安くていいっすよって言って、うん、あそうなんだじゃあ欲しいなんでクージーっていう結構ラッパーの人よく来てるセーターなんでクージー1個欲しいなみたいな話してて、うん、クージー譲りますよってあそうなんだじゃあ頼むわ古着だからまあ5000とか、うん、まあ高くて7000とかそれぐらいかなと思ってたらじゃあ KTY さんなんで1万8000ぐらいですよ
おおふっかけてきたわけじゃないわけ
そう全くそれふっかけてなくて
元の価格がとんでもないわけでしょ
それでなんか結局 KTY さんがなんかごめんちょっと今俺お金ないからお前いいよって断って、うん、じゃあ KTY さんごめんなさいってその後謝られてどうしたら9時なんですけど結局3万ぐらいで売れちゃいましたそうなんだKTY さんを見てなんかちゃんとなんか知り合いのラッパーの人とかになんか来てもらえたら嬉しかったんですけどねって言うとそうなんだと思って、
だからもう元 10万近くする、
うん、まあ10万いかなくてもまあでも6万とかねそれぐらいするでしょ
うだからねそうな俺年間通して買う服の額がもうそんぐらいだから
そんな使ってるの
いやいや行ってもよ行っても行かないよ
でもまだファストファッションと古着屋しか
ないそうそうそうだからさ言えなくなっちゃってもう何もうもう静かにしてたそうギャップのギャの字も出せないじゃん、うんうん、
でもあれですよ無印良品ってジョーカーがありますから今
いやでも
無印良品も高いよ
なってくるから無印だからって言えばなんかこうあ君は無印派の人ねみたいなあるじゃないですか、 なんかもう君はなんかそうかそういうのからは下脱した無印派の人かみたいな感じじゃないですか無印派の人になればいいんじゃないですか
なんかそれもうおしゃれを諦めて坊主にするみたいなのと同じじゃない
ついでに僕の大学で配られてたフリーペーパーでファッション特集みたいなのあったんですけど出てた男の子全身服どこで買ったんですかみたいなブランド名があって全部無印で出てる男の子全部無印でもやっぱ
インリビングだし、
まあ、逆にだからでもそこまで徹底してるとってこと
ノームコアですよノームコアです
なるほどね
はいそんな感じです、はい、皆さんおしゃれには気をつけましょう、はい 気をつけましょう。はい、そんな感じですかね。はい、じゃあ終わります。お口
お疲れ様でした。
お口は
有料版、
有料版この後取る、手間があんまないよ、
まあ、もし取れそうだったら取ってください。僕ちょっとこの後もうあと30分で仕事なんで。
あ、いらっしゃい、
いらっしゃい。
俺は映画見ようかな。
もうなんか
メレス
行こうか。
はい、さよなら。なんか何この終わり。あ、曲は曲なんか適当に、あ、じゃあ僕にじゃ あのセーターを売ってくれようとしてくれたジグー君と一緒に作った
ジグ
と復興の曲です。はい、とりあえず行き先はルックオフ、俺が住むこの街のルックオフ、財布は空っぽでもルックオフ、永遠に入れる場所ルックオフ、とりあえず行き先はルックオフ、俺が住むこの街のルックオフ、財布は空っぽでもルックオフ、永遠に入れる場所ルックオフ。動かざること立ち読みのごとし、めくるページ追いかける眼差し、無限の住人口6、7、9、10受けた8飛ばしてイメージ、ここ精神と時のブックオフ、退屈すらメモリアルになり変わる、正午の夏のまぶた焼き付いたトラウマの漫画バトルロワイヤル、 BWOK バース落ちる感覚と充満するガス、ジャンク混ざるグレイなゾーン、当たり一面浸透ダーティーなバース、破れたジャージ引きずる奴らによく似た嗅覚で惹かれるフロー、またグロー up、歪な感性 from 1999 Beats in Summer。 とりあえず行き先は Look off、 俺が住むこの街の Look off、 財布は空っぽでも Look off、 永遠に入れる場所 Look off、 とりあえず行き先は Look off、 俺が住むこの街の Look off、 財布は空っぽでも Look off、 永遠に入れる場所 Look off。 ダウンジャケットのリビングデッドが点々と一点とし店内放送清水国明、あそこにいるのはお前の兄貴だけど、ここでは挨拶をしない、黙り一人それぞれににやり、そして浴びるこの場所で光を、だけどこの店には窓がない、国道外れた街の景色に佇む薄汚れたコンクリを頼ったのジャンキーはお前の隣、埋まらない関数と言葉の数、また今日もこの時間を無駄に使う、Like アキラをティーバリに風化したジェン錆びてく、もう日が暮れてレッドに完成いかれたブラックマーケット。とりあえず行き先はルックオフ、俺が住むこの街のルックオフ、財布は空っぽでもルックオフ、永遠に入れる場所ルックオフ、とりあえず行き先はルックオフ、俺が住むこの街のルックオフ、財布は空っぽでもルックオフ、永遠に入れる場所ルックオフ、とりあえず行き先はルックオフ、俺が住むこの街のルックオフ、財布は空っぽでも Look off、 永遠に入れる場所 Look off、 とりあえず行き先は Look off、 俺が住むこの街の Look off、 財布は空っぽでも Look off、 永遠に入れる場所 Look off、 Yeah yeah yeah、Break it off, man.